作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
はい、どうも、沢田信也です。
アンデッドです。
はい、先ほどに引き続きお便り紹介会、ツイッターのハッシュタグ編をちょっとお届けしようかなと。
ハッシュタグもたくさんありますね。
さすがに半年、やっぱメールよりかは、つぶやきやすいんで、やっぱり、ハッシュタグ多いですよね。
いや、わかります。やっぱハッシュタグでつぶやいちゃいます、感想があると。
いや、もう、ほんとね、時代としてはそうなんですよ、結局。うん、で、うちちょ、嫁にも言われて。
はぁ、あ。
なんでお便り会は、メールの人の方をこう、大事にするんだと。もう時代は、ソーシャルネットワークなんだから、ハッシュタグの、ハッシュタグでつぶやいてる人を大事にしなさいよって言われて。確かにそうやなと思って。
いや
そんな頻繁に来ないお便りを重宝して、普段からつぶやいてる人は無視すんのかみたいなこと言われて、確かに。確かにそうだなと。
そうかもしれないですね。う
ん、ただまあちょっと全部のハッシュタグはちょっと紹介すると、だいぶやばい時間になるんで、
はい。
まぁ、あ、ちょっと、ピックアップはさせていただきたいんですけど、紹介していただきましょうかね。
はい。
まぁ、
あ。前回から、なので、
一応ね、前回の収録の時点で4月の22だったので、それ以降のハッシュタグを、ちょっと対象にしていこうかなと。
4月ですよ。もう、半年以上前ですよ。は
い、そうですね。半年間、皆さん、
忘れてしまう。
いや、絶対そうですね。
あの、流れですよ。
なったら、この半年の間で狭さを聞くのをやめた人いるかもしれないですからね。
いや、でも、あれですよ。4月ちょうど22日の赤とんぼさんのツイート。
はい。
初めて聞いたのは新社会人として就職先の関東に向かう新幹線の中でした。うん、8年間ずっとサイレントリスナーだったけど、このつぶやきくらいは目に留まったらいいな。300回おめでとうございます。これからも狭く浅く続けていってください。狭浅大好きです。
いや、これは大変ありがたい、嬉しいツイートでしたね。いいねってはしましたけどね。
うん。
8年間。もう全く第1回目からってことかな？
になりますかね、きっと。
ちょっとドラマを感じましたね、この新社会人として就職先の関東に向かう新幹線の中でした。
そうだ。今新社会人になって聞き始めたんでもなくて、新社会人になった8年間からずっと聞いてるってことですから。
そうですよね。この人の社会人生活と共にあったってことですよ。狭くて浅いやつらが。すごいですよね。
ポンポさんはまだ聞いてくださっている。
ありがたい話で。まさにこう僕の価値観の変遷をこう肌で感じていってくれてるんじゃないかなと思いたいところですけど。いやいや、ほんとね。
1年前の沢田信也と現在の沢田信也、どうですか？赤とんぼさん。
だってね、まあ、言ったら、おっさん、僕らみたいなおっさんの8年間は、言っても、変化があるって言っても、さほどそんな、やと思うんですよ、正直。年取ってからの8年間の変化っていうのは。でも、この赤どんぼさんにしてみたら、まあ、新社会人としてっていうことやから、まあ、何歳かはちょっとわからへんけど、仮に大学卒業してからっていう話でやるんやったら、まあ、22、3やと思うんですよね。
うん。
で、そっからの8年間って今も30過ぎぐらいじゃないですか。
そうですね。
この8年間の変化はだいぶあるなと思うんですよね。
確かに。いや、大事な時間ですよね。20代のほとんどみたいな。
だいぶ価値観も変わったし、環境状況も変わってるよなーっていうドラマをちょっと感じましたね、これを見て。
いやー、ありがたい。
ありがたい話。
これがお便りではなく、ハッシュタグにあるわけですね。
そう、だからやっぱり、ツイッターのハッシュタグも大事にせなあかんねやっていう。
ああ、身に染みますな。
いや、本当ありがとうございます。これからも、できれば。
はい。
ぜひぜひ。
まあ、300回の頃ですね、4月。
そうですね。4月がちょうどその時期でしたね。で、300回を超えたから、何かをしようって思いながら半年経ってて何もしてないっていう、今ですからね、本当ね。
はい。一応、300回の話に触れているツイートですと、
はい。
イオウイさん。
はい。
のツイートも、せまーす、300回更新おめでとうございます。まあ、ツイートでもね、こう、祝福を。
はい、ありがとうございます。
過去回ダウンロードできたんですね。過去回を聞ける手段を立たせてしまうポッドキャストもぼちぼち多い中で、この措置は本当に助かります。ありがとうございます。
はい。
もうね、このお便り会の始めでも過去回の話はしましたけど、
うん、YouTube の方でも聞けるようになってますから、過去回は。
いや、本当この通りだなって。もうね、こっちはね、8年前のでも普通に聞いちゃいますから、掘り出してね。
8年前の私があなたにこう話しかけているんですね。
そうです、そうです。
まあまあ、ありがとうございます。
うん。あとは、まあ300回はそれくらいですかね。
少な。素直に少な。
他にもたくさん回がありますからね。うん。うん、だって、シンゴジラ回とかも、あの、4月のタイミングでこう聞かれた方とか。
まあね、やっぱもう携帯として、まあ、いつ何時でも好きなの聞いてくださいっていう、あの、提供の仕方してるんで。うん、いや、ほんとそういう意味、その、聞く方からしてもリアルタイム性は別に必要ないですからね。
そうです、
ね。うん。はい。ありがとうございます。
あの、セマーさんのタグと一緒に、ペガンの屋根裏部屋のタグもこう、合わせて、こう、
はい。
二つの番組をまた入れ、ツイートしてくださってる。
まあ、アレックスさんね。まあ、どちらかというと、これはペガの屋根裏部屋の話ですけどね。
またぎますよね、結構。結構あるんですよ、このハッシュタグの中にも。複数の番組のタグがついて、またいで話をされているとか。
そうですね。ペガの屋根裏部屋の第144回、屋根裏部屋と沢田さんは本当に好きな回。1年ぐらい前の収録だけど、うん、今でもよく聞きたくなります。自分が影響された二人のトークは本当に好き。いや、本当ありがとうございます。まあ、ペガの屋根裏部屋で何を話したか、私はあんま覚えてないんですけれども。
ああ、私も聞いたはずですけど、何を話されていたか、何を話されていたか。
まあ、そちらの144回聞いていただければ。
ですね。
で、まあ、放課後ガールズトライブの話かな。
うん。
パンヘッドさん、今回は沢田さんもやってるというソシャゲ団。ゴールデンウィークに何の予定もないリスナーへのプレゼントかって書いてます、
ね。いやー、人気回ですよ、ガールズトライブは。
みんなの絆トライブが、ドライブがね。
ちょ
っと、炸裂して。
ガムだ、ガムだと。
ガム話ほんま好きですよね、皆さん。なんか
大好きです。
あれ何が好きなんですか？僕は、人間が、なんか無駄なものにお金を払っている無様な様を見るのをみんな面白いと思ってるんですけど、どうなんですか皆さんは。
ガム界といえば、まあ中野浦さんとかもこう、出てきて喋るじゃないですか。基本的に私個人的には、中野浦さんの話す、うっかりした話。
そうでしょなんか。
好きなんです
。人のなんか無様さでしょそんなものにお金を払っているのかっていう。
お金を払うっていう、あれもありますし、うん、その、まあ、なんか、何でしたっけ、揺れる劇場の話とか、
うん、
まあ、いう、うっかりした感じが。
まあ、意外とあの人天然ですからね、カテゴリーで言うと。
まあ、微笑ましい、
うん。そう、だから、まあ、むしゃむしゃ、落ちむしゃさんもね、ガバ話来たっつって。ちょっとその上の木村優さんも、相変わらず中野浦さんの味のないガムの話は鉄板の面白さって書いてますけど。いおりさん、ストーリーが大好きで、総課金額3、4万の私と公言するのを、なんて読むのこれ。
はばかる？
はばかるか。公言するのはばかるくらい課金しているのに、ストーリー全スキップな弟。沢田さんと中野浦さんに重ねすぎて笑った。そうですね。なんかね、本当お金かけてるけど内容見てへんみたいな人いますからね。
でも、そうか。課金金額って多分その人によって違うんだろうけれども、3、4万が割とガールズトライブ界では、
うん。
まあまあな感じなんですかね。
うん、いや、どうなの？このね、ソシャゲにいくら課金するかっていうのは本当僕もわからなくて、
うん、
まあ平均はあるんでしょうけど、一般っていうのはないでしょうね、きっとね。
知り合いにアイマスピーがいるんですよ。
僕も一回、人狼会で一緒にいるんだけどな。
彼に、こう、例えば、その、イベントとかがあった際、アイマスなどで、こう、ランキングに、こう、初心者が上がるためには、いくらつぎ込めばいいのか、みたいな話を聞いたことがあり、
うん、
だいたい、こう、このくらいかなっていうのを聞くと、今ここに書かれてる、そう、課金額の、だいたい10倍。
お
ぉ。うん。 くらいかなっていうのを聞いて、
うん、
でもそんなものかっていう感覚。
わかんないですね、そこら辺の感覚は。
いや
そう、そんなもんですかという感想しか正直ない。
いや、アイマスはまあ、ユーザーが多いのもあるんでしょうね、やっぱり。
まあ、言っても僕、放課後ガールズトライブ気に入ってましたけど、
うん。
1万も課金してないですよ。
あ、そうですか。
うん。
でも、その話ぶりだと大体ゲームソフト買う感じの。
そうそうそう。まあ、これが今週末として売られてたら、これぐらいの額ぐらいかなっていうぐらいの額しか僕は課金しないですね。
ちょうどといえばちょうどですね。
そうそうそ
う。うん。いやー、
わたあめみなとさん、301話のサードさんの無課金 TV には吹いた。無課金 TV。
何でしたっけね。
無課金、何のくだりで言ったんだっけ、無課金 TV。
いやー、思い出せない。でも、基本的には無課金のスタイルだったんですよね、沢田さん。
そうですね。
うん。なぜ TV に繋がるのか、全く思い出せない。
まあ、その後、お便り会が始まって、エニグマさんが、今回の狭くてはさやとれには聞いたことのある声の主、アンデッドしてはないか、いつの間に。
お邪魔しております。お邪魔しております。なぜここにいるのかというのはね、自分でも疑問ですよね。
よくこうね、なんかね、まあまあ、アンデッド氏に限らずですね、結構なんか僕ってこう、番組に人を呼んで話すと、そのつながりをすごい珍しかったり、そういうリアクションをする方も多いなと思ってて。
うん、うん、うん。
なんか、どういうつながりなんだみたいな感じなのかなってすごい思うんですけど。意外と僕表立っては何もコミュニケーションしてないように見えますけど、結構裏側ではしてますからね。
そうですね。うん、一応ね。いや、この半年一切コミュニケーションのなかったところで、どう答えたものかと思いつつ。
あったじゃないですか、ツイッターとかで。
ありましたっけ？
ありましたよ。
私この間リプライを送ったら無視されたんですけど。
なんか怒ってきてましたっけ？
うん。なんか、豆っていうツイートをされていたから、
うん、
二律背反っていうリプライを打ったら、
うん、
スルーされました。
あれはそこで完結したネタじゃなかったんですか？僕はそう捉えて、返すのも野暮だなと思って返さなかったんですけど。
届いたことすら伝わり、切ってなかったもので。
あれはあなたが、あれを発言した時点で完結するネタ、下りじゃなかったんですか？
まあ確かに、その通りです、
うん。そうでしょ？
あれ以上はないです。
そうでしょ？
確かに。
で、ここからなんか、繋げていくと野暮な会話になっていくじゃないですか、なんか。
ファボの一つでも欲しいですよ、やっぱり。
あ、してませんでしたっけ？
してないですよ。
それはすいませんでしたね。僕結構最近はその、いいねを押すことが、見たよっていう印になるってことを最近知ったんですよ。
うん、そうですか、最近ですか、それは、もっと早く知るべき。
ま、僕は、本当にいいねと思わないでいいね押してなかったんですよ。
あー、なるほどですね。
じゃなくて、もっと印の意味でみんな使ってるんだと思って。
うん、割と、
見たぜ、っつって。
うん。
じゃあ、ちょっと今つけておきますわ。はい。
ありがとうございます。いやー、ま、別番組になるんですけど、うん、二律背反、そう、ポッドキャストの日に、
うん、
二律背反という名前を背負った方がツイートされているのを見て、
うん、
まだ背負ってるんだ、この名前をと思って。
そうですね。自分を示す言葉っていう。まあ、通りな、みたいな。
軽く感動を覚える、ね、見ると。
豆さんね。まさに豆さん。
うん。
二律背反。あれ何のくだり言ったんだかな？自分の好きな言葉をこうつけたらいいじゃないみたいな話をしとったんかな？
各駅停車だったという以外の記憶もない。
そうですね。なんか自分を象徴するワードみたいな話だったかな？忘れたな。
うん。
なんか自分の名前の後ろにアットマークなんとかってつけましょうみたいな。
そう、うん。あれ以来つけてずっと外していい様子っていう。
いいじゃないですか。
素晴らしい。
ああいうのはね、続けることが大事でね、外した瞬間に終わりやからね、ああいうのは。
確かにね、寂しくなりますね、外してしまったら。
でも続けてると、また続けてるんだっていう価値が出ますから。
うん。でもいつかは終わりが来るかもしれませんよ。ガールトライブのように。
はい。
はい。
じゃあ、続々とちょっと。テクトさん、オタクと学者は対象が違うだけで本質は同じというのが僕の考えなんだけど、沢田さんのオタクは考えるのが好きという意見は似てるような気がします。まあそうですね。結局学者もオタクじゃないですか、結局。大きな括りで見たら。
そう言っても、まあ差し障りない感じがしますね。
うん、なんか、地質学者とかいうのは地質がすごい好きなわけでしょ？
地質オタク。
地質オタクなわけじゃないですか。 根本は同じか。大きな括りで見たら同じかもしれないですね。
魚くんさんは魚オタクみたいな。
そうそうそうそう。大きな括りで見たらね。
そうですね。
ただそこにも持つなんか、それ人それぞれのマインドとか、教示と呼ばれる部分に関しては全然違うかもしれないですけど。この人なんて読むやろ。ふたきろくひとさんかな。
うん、ろくひとさんは読めますね。
そうですね。ダンゲロス。ジョジョのような異能使いをブリーチやテラフォーマーズのように見せて、無限の住人やエデンのように刹那的に使い、
うん、
広島を劉備に仕立てた三国志の構造で、将棋指しのように動かして、勝手ないちゃめっ気でおちょくるようにカモフラージュする。面白くないわけがないなぁ。なんか造形の深いことをおっしゃってますね。
三国志わからないです。
三国志ね、僕も横山は見つける三国志しか見たことないです。
ジョジョのような異能使いをブリーチやテラフォーマーズのように見せての下りで、私、すでにこう、ジョジョとブリーチの差について、ちょっと立ち止まってしまいましたけど。
ダンゲロスって見たことありましたっけ？
ダンゲロスは見たことないです。
まずダンゲロスを読んでいただきたいですね。
なるほどね。見ると、これ納得できる感じ。
そうですね。うん。
なるほどね。なるほどね。
まずダンゲロスを読むとこですね。
わかりました。まずダンゲロス。あ、ペガさんがまたガムの話をしている。
味のなくなったガムをかみしながら中野さんが聞いてます。iPad ではまだ課金していないので爆笑しました。
その上にも坂田カナダさんというのが、僕も今日狭さを聞いていました。中野浦さんって鉄板で面白いですよね。僕別に笑わせようとしてないのに面白い落語キャラというね。中野浦さん面白いねっていう話。
そうですね。似たようなことを言ってますね。
中野浦ファン多いですよ。
そうですね。やっぱどこかちょっと間抜けなところがいいんですかね、彼の。
なんか愛されキャラな感じがしますね。
ちょっとね、見せてあげたいですね、彼がどんな人かをね。
それはいいです。
あ、そうですか。それはいいんですね。
バーチャルな存在として。
あ、そうですね。あくまでインターネット上のキャラクターとして。
そうです、そうです。インターネット上の可愛いものとして。
なるほど。
あ、セマーさんのお便り回を聞いて、シンゴジラ回を聞き返してくださっているというダルニさんのツイートありますね。火災シーンもう一回見たい、絶望感に震えたい、この感覚は他の映画では味わえない。お便り会からまた過去回にね、遡って聞いてくださってるのは嬉しいです。
そうですね。シンゴジラってこの前テレビでやってなかった？まだやってないんかな？今度やんの？
あ、どうでしたっけ。多分テレビでは私見ないようにしてるんで、してても気づかないかも。
まだツイッターでバーって盛り上がってないからまだかな。今度やるんかな。なんかやるらしいですね、テレビでね。
おー、どうしよう、どうしよう。
何が？
いや、見ようかな。何がどうしよう。テレビでやる前に見ておこうかな。
え、見てなかったっけ？
まだ見てない
んです。あ、そうなんや。それはもう借りてみた方がいいでしょ。
あ、そうですか、うん。じゃあまあ、テレビでやる前に見ることにします。
うん。もう確実にネタバレを食らうでしょうからね、テレビでやった瞬間に。
うん。
さて、他には。
まあ、お便り会について、鍋さんもツイートをしてくださってまして。まあ、今回の狭さんのお便り会、非常に考えさせられる話をポロッと話してらしたな。自分が喋ることが目的なのか、それとも喋ることでリアクションが欲しいのか、ここは難しいとこだな。なんて、そんな話もしたっけなと。
そうですね。やっぱ半年経つと、そうか、そんな話をしていたのかなって思ってしまうんですけど、何の話をしとったかな。
何の話でしたっけね。結構前回も長かったんで。
そうです。
ええ。記憶がない。
はい。
どんどんこうスピードを上げて拾っていく方がいいんですかね。なんか、
ね、
どれを拾おうかなって
。これ一つのツイートにだいぶ時間を割いてますけど。
いや、拾いますか拾いませんかみたいなせめぎ合いが起こるんですよ。
ああ、そうですね。拾うと結局全部拾うことになりますからね。もう感覚でいいと思いますけどね。キンクマさんが、ハッシュタグ拾ってもらった。サンクス、アザス。過去回リストを改めて見ると、笹山さんとの二人会が高確率で刺さってくる。狼の口もダンゲロスも狭さ経由だし、ネタバレ食らっても読みたくなるってとても不思議なんだけど、ほんと刺さってくる。いや、ありがたい話ですね。
お二人で話してるときは、ほら、作品から受けた別の話をしていることも多いですもんね。
そうですね。やっぱ基本的に、その、僕の中でのコンセプトはどこまで行っても、読書感想文なんですよ、この番組は。だから、紹介じゃないんですよ。 その、プレゼンテーションじゃなくてね、こんな作品を今日は紹介しますじゃなくて、もう、読書感想文の発表会みたいな感じ。
うん。
だからやっぱり、なんて言うんですかね、僕がこう思ったっていう、僕が思ったことを皆さんは聞いていただいてるわけですから、
うん。
その、漫画が面白いかどうか関係ないじゃないですか、そこって。
そうなんです
よね。その作品が面白いかどうか本当は関係なくて、僕が感じたことに対して興味を持ってくれてるという流れから、じゃあその作品を読もうかなって思ってくださってる流れだと思うんですけど。
うん。
だからまあ、ある種、きっかけが僕が面白いと思ってることに興味を持ってくれてるところやから。
ですね。
ある種まあ、そこで興味を持った時点で、ほぼほぼまあ失敗することはないんじゃないですかね、その作品を見たときに。
うん。
言うたら、ある種僕の話してる話を聞いて、どこか共感する部分があったってことですから。
うんうん。
まあ似たような感じになるんじゃないですか。僕経由で何かを知ったら。
サバダはスコープで。
逆に言ったら僕が話してる話に興味を持てない作品があるならば、おそらくね、自信で手に取ってもらっても、おそらく何も、今日なんか思考が合わへん可能性ありますから。
じゃあまあ次もツイート拾っていきましょうか。
はいはい。
もう5月になってましたね、気づけば。
モアザンワーズの回があったぐらいかな。
うん。二人の話を聞いて気になっていたけど、関数の多さに躊躇していたが、これ見つけて即買いということで、牛音トラの。
そうですね、ポンテさん。
画像を載せ、ポンテさんツイート。
まあ、ブックオフかなんかで、前回まとめて買ってきたんかな。
いいですね。まとめ買いは爽快ですね。これ何巻あるんですか？
牛音トラは、ナンバリングで33まで、あと番外編がいくつか出てるかな。
そんなに多くないんですね。
あ、今の時代はこれは多くない方なんですね。
うん、そこまでじゃないなっていう印象です。
なるほど。当時は長って思ってましたけど、33で十分。
まあ短くはないですもんね、うん。
でも今普通になんか60巻超えとかあるしな。
そうなんです、そうなんです。
90巻とか。
うん、3桁が見えてくるくらいのが、増えてきたんで、
うん、
どうということはないみたいな。
いや、お仕事トラはいつの時代でもおすすめですよ。
そうですね。
読んだことないんですか？
私、お仕事トラはないですね。
アニメも見てませんでした。
アニメも見てないですね。撮ってあります。
いやー、どっちからでもいいですから、いいですよ。見た方が。
まだね、タイミングってのがね。
何のタイミングなの、それは。あなたに言う。
自分が。
良きタイミングはどういうタイミングの時？
自分が。
うん。
欲しいと思う瞬間がタイミングですね。
まあまあそうやけど。でもそれは多分録画してる段階でもその時欲しい思ってるやろ。
いや、私録画してないんですよ。D アニメストアとかに登録して見れるやつを見ていく感じなんで、うん、アニメとかは、
うん。
そうなってくると、何でもあるみたいな。
ああ、まあまあ、積んどこと同じですよね。
そうです。
いつでも見れちゃう、つって。
そうそう。で、あとやっぱり名作だと言われている作品ほど、ちょっと躊躇はしちゃうんですよ。
うん、まあまあわかりますね。
ちゃんと見なきゃダメかな、とか。
構えてまいりますよね。なんか、ながらで見てはダメなのではないか、みたいな。
そうなんです、そうなんです。っていうね。
なるほど。まあまあ、牛音トラは、ね、いつの時代でもおすすめですから、はい。
うん。あとは、最近の四十からヒットポッドキャストということで、狭くて浅い奴らの300回について、沢田さんの順序を追った分析評論に、うんうん、笹山さんの説明がシンクロして納得ということで、笹山会への感想ですね。
そうですね。まあ、たまに定期的に発生する笹山さんを紹介しようという回ですね。
うん。
まあ、毎回同じこと話しますから、言うても。
いや、でも過去回は遡って聞かない人もいますからね。
そうなんですよね。
うん、だって過去回の笹山回結構前ですよ。
そうですね。もう2年ぐらい前じゃないですか、
うん、もう全然今から聞き始めた人とかは手出せないですよ、きっと。
そうなんですよ。誰、うん、誰なんみたいな思ってる人も多いでしょうしね。
うん、改めてやっぱりこうやってどういう人なのかっていうのは言っておかなきゃ。
そうですね。定期的に説明をしておかないと。もうこのアンデッド氏ですら誰やねんって話ですよね、もうなんか。
ああ、それは本当にそうだと思います。
誰やこいつはと。
何なんだって。
うん。何なんでしょうね。
さん、出せ、リコさんを出せの大学。
いやいや、そうなってくると、リコって誰ですよ、そんな。
今となっては。ああ、悲しい。
悲しいかな。
悲しいかな。そうなっていきますね、まあ。
そうそう、そらそうですよ。
そうですね。新しい人なんているんですか？
新しい人。
新しく聞き始めたなんて人は？
そら、緩やかになんか下降傾向でしょうけど、いるでしょう。
なんか、多くが、今まで聞いていたけど、初めて声を上げますという方の声が目立っている気はするんです。
まあ、でも最近どうなんでしょうね。なんか、まず、ポッドキャスト聞いてる人の絶対数自体が、そんな増えてるように思わないんで、体感として。
なるほど。
だ限られた、リスナーの中で何聞くかって話になると、うん、まあ、うちの番組なんかは昔からあるから、
うん、
昔からあるわぐらいの認識で、一回聞いたけど会わへんからやめたっていう人が多くなってくると、
うん、
新しく聞き始めたっていう人は、それはもちろん少ないでしょうね。
じゃあ新しく聞き始めた人はぜひハッシュタグ狭さを。
いや、別にいいですよ、そこは。ご自由に、おのおの。別にいらないです、無理くりそんな。
かかって
こい。ご自由にどうです。かかってこいなんですか？なんでそのかかってこいになるんですか？結論が。
なんなんでしょうね。楽しい。まあ、
そら声を上げていただいた方が、そら当然嬉しいし、そら僕だけに限らず、何か活動されてる方はみんなそう思ってるでしょうから、そらもちろん、こう、声を上げていただくのは嬉しい。という前提で、まあそこはもう自由にしていただいたらね。
ですね。あ、ジンキさんが、
はい、
僕が大好きなメムメムちゃんが取り上げられてる、やったーっていう。
はい。メムメムちゃん。
好き作品が取り上げられるのってやっぱり嬉しいです。いや、
これ、でもね、結構プレッシャーで。
あ、そうですか。
ごめん、文句言ってるでっていう時あるからね。
いや、可愛いし、面白いから、ほんまにおすすめですと言ってますよ。
そう、これが、まあ、うん、まあ、実際まあ、この回も面白かったねって話で終始してるからいいんですけど、もしこれがこう、なんつうの、文句を言ってる回で、本編を聞く前にこのツイートされてるのであるならば、とてもショックだろうなって思ってしまうから。
あまあ人の感想は本当人それぞれだからっていう大前提をもとに楽しんでいただかない。
僕はもうまず中身を確認してからね、こう、はい、言っていただければ。
メムメムちゃん結構反応がありますね。
メムメムちゃんは普通にまあ面白いですからね。
人気なんだなぁ。
うん。読んだことないですか？
ない。私ね、狭さで取り上げられてる漫画ほとんど読んでないんですよ。
まあ最悪やな、なんか。
はい。
見ろよ。
あの
何が楽しくて聞いてんねん。
人の話を聞くのが楽しいんですよ。
う
ん、
でも大体狭さに、
うん、読んでない漫画の話を聞くのさえ楽しいですからね。
うん、大体まあ狭さに関わる人大体そうですね。関わる人ほどなんか中心に興味がないっていう。
いやでもだからこそ後々その触れた時に。過去回を掘って、
うん、
あ、こういうことを言ってて、あ、この話だったんだ、みたいな。することは、やっぱ多々ありますよ。うん。いや、わからず聞いてますよ、結構。
そうですか。
うん。なかなかこう、どの回についてのコメントかわからないまでも、いろんなこう、ツイートが並んでますよ。あ、嫁会が来た。そう、嫁会の復活があった時期です、6月。
はいはい、何の話したかな、あの頃は。
何でしたっけね。あの、実況プレイ面白いっていう板前さんのコメントから推測するに。
あ、この頃が PT の回ですか？
PT の前の、もうちょっと、どこかなんかキャンプ地みたいなロケーションのゲームじゃなかったでしたっけ？あ、山荘、惨劇の山荘。
あ、アンティルドーンか。はいはい。
ですね。
それがその頃か。
多分そうです。久しぶりだったんですよ、嫁会が。
そうですね。
わわわさんも素敵な夫婦と。
ありがとうございます。まあ、わわわさんもね、ご結婚されて。
あら。
あんまりこれ以上はプライベートのことだから、言わないといけません。いや、なんか、めっちゃいろんなこと言いそうになったけど。
全く知らない方のプライベート情報がいきなりドスンと入ってきた感じはします、
ですよね。なんかちょっとまあまあ、私もちょっと実際にお会いしたことがあったんで、なんか。急に距離が近くなって、なんか、めっちゃいろんなこと言いそうになりましたけど、やめときます。
また、アメさんとかも、嫁さん久しぶりの登場で、反応が面白くて好きだと。
まあ、そうですね。嫁も、ちょっと積極的に、ちょっと今後は出していきたいなと思ってますけど。
そう、この半年の間に、出演回が割と増えて。
割とマジな理由として、
はい。
まあ、ハラス相手がだんだん減ってきたっていうところがあって、
悲しい。
それ別にネガティブな意見じゃなくて、みんなが単純に忙しいから時間が合わないって話なんですけど、やっぱ一番時間の都合つくに嫁になるんで、そうなると。
まあ、そうなりますね。
そうなるとね。
まあ、こっちは嬉しい姫ですよ。
この前も、つい最近中野さんと久々に収録したんですけど、収録という意味では中野さんなんか最後、 ガールズトライブの回ですよ、まさに。それこそもう半年以上。
噛み続けているんですね。
いやー、もう噛んではなかったですけどね。なんかそう、身近な人ですらこう収録機会が持てなくなってきている昨今ですから。
ですね。
嫁投入をね、ちょっと考えてますけどね。
そのうち猫との会
話。そうですね、もう。悲しいな。一人ごとですらないという。
いや、一人喋りの合間に合図として、にゃーと。
悲しいな。
あるかもしれないですね。
で、はいはい。
なんとなくこう、何の回の話だかわからないのが、こう、MOO さん、モーさん、朝からずーっと頭の中で、ヨーヨー、ヨーヨーと聞いたことのあるような声とメロディーが流れ続けて、なんだっけなーと思ってたけど、やっとわかった。狭さのテーマ曲だ。ああ、すっきりした耳に残るんだよな、あの曲。
ああ、出だしのね、でんでんででんでんのとこですよね。
回の話じゃなかった。
オープニングの曲の話ですね。
フリー音源でしたよね、確か
そうです。あのフリー音源のデモともね、すっかり忘れてしまいまして、こんだけ長く使わせてもらってるんですけど、どこやったかなと思って。
私、同じところから音源をお借りしているので。
あ、そう。ちょっと教えといてよ。
私も探さないと。
なんかね、なんか、どこ洒落てるようなホームページの感じやったんやな、なんか。
そうなんです。
本当に長く使わせてもらってますけど、もう今となってはもう変えれないですよね、もうこっからね。
いや、もうこれが完全に狭さの本当にテーマ曲って感じはしますね、もう聞き慣れすぎて。
そうなんですよね。
うん。
変えれないですね。
変えましょう。
変えるんすか？ここに来て。
いやー、結構、こうあれですね、その中野浦さんの話、笹山さんの話と続き、
うん、
ついにね、こう FF の話をしている人を今見つけて、おって思ったんですけど、FF の話ってこの半年間でしたっけ？
ああ、ウィリーマさんね、FF をファイファンって呼ぶ人がいるって昨日まで知らなかった。これQさんと RPG スクールの話を。RPG スクールはやってる番組か。RPG スクールの話をしたんですよ。
そこでですか。
で、その中で、ドラクエとファイナルファンタジーの話をしてるんですね。
なるほどね。
で、話題として、まあ僕が子供の頃はファイナルファンタジーをファイファンってみんな呼んでたんですよ。
うんうんうんうん。
どういう呼び方流行ったみたいな話の。
FF ですね。
それ子供の頃から？
私は、ファイファンと FF で分かれて、こう二つの勢力が争っているところが子供時代です。
うんうん。人には FF って言ってた
ん？私は FF と呼び続けています。
おしゃれな方を選んだんですね。
呼びやすいですからね。
呼びやすいか FF って。ファイファンの方が呼びやすいじゃん。
FF と書いてそのまま読んでよいというのが一番こう目も耳も理解ができるじゃないですか。
FF って書いてたら俺ファイファンって呼んでるで。
それはほら、読み仮名を振らないとわからない人がいる。
DQ って書いて、それを DQ って読まないでしょ。
DQ、ドラクエですか？
うん。
確かにね。
FF って発音しにくいやん。FF。
FF。ファイファンの方が出ない時はありますよ。
ファイファン。
ファイファン。
文字で打つときはそれは僕も FF って打ちますけど。ファイファン。
FF。
ファイファンでしょ。
私は FF 派を今後も貫いていこうと思います。
ああ、もう、埋まらない溝ですね、これはね。
キノコかタケノコ派くらい。
いや、そうですね。
ちなみにタケノコ派です。
僕もタケノコ派ですよ。
ああ、いいじゃないですか。手を取れるじゃないですか。
そこではね。
ええ。
でもファイファンですから。
ええ。
そこはこう、分かち合えない。
K.I.M. さんがその RPG スクールの回について、
はい、
すごくくだらないゲームから自分が得しかしないゲームなど、まあスクールをやってたっていう、作ってゲームの裏側というか、例えるなら食べるのがお客様なら作り手は厨房の料理人のように地味な部分が分かりましたね。ゲームってスイッチを入れて回ることなんだと。
いや、ほんまそうですね。なんか、楽しいゲームをやってゲームクリエイターになりたいなんて誰もが一度は夢見たと思うんですけど、じゃあゲームを作る行為ってなんだっていうのは、ほんと地味な作業の積み重ねでしかないなっていう。
スクールを通して学んだわけですね。
学びましたね。 しかも、そんだけ一生懸命作ったゲームが世に出た瞬間、クソやとか言われたりするわけですよ。簡単に気軽にね。
そうですね。うん、こちらも、スクール会ですかね。黒歴史の等価交換とか、ここのヌーディーストビーチと言葉のチョイスが。
ヤンマーさんね。
ヤンマー
さん。まあ、何の話をしとったかな、いつもの話してたと思うんですよ。その、
でも、といえば黒歴史ですよね。
やっぱりその、創作をするという行為に対してすごい憧れがあるので、私は。
はい、はい、はい。
で、それやっぱり、まあ、誰もがとは言いませんけど、多くの人は一度は子供の頃に、やってた行為かなと思うんですね。特にオタクと呼ばれる人なんか特に。
多いでしょうね。
やっぱそれを、ちょっとこう、さらけ出すという会話だったどこかでしたいなと思っていて。
ずっと言ってますね、それは。
で、この RPG 作るもそうで、やっぱり過去に作ったゲームとかをちょっとみんなでさらけ出す。あとね、話題の一つとして、なんか、作る会っていうのが存在してましてね、この世の中には。
はい。
スーパーファミコンの RPG 作るを、中古屋で見つけたら片っ端から買って、
はい。
その中に保存されてやる、誰かが作ったわからないデータをやるっていう会がね、あるんですよ。
はー、なるほど。
もうそういうさらけ出す会があったりしてて。
さらけ出すっていうかなんていうかですね。
まあ、勝手に掘り起こされてるんですけど。そういうのを踏まえて、やっぱそういうな、まあまあ、そういう、ね、まあ創作とは何か、まあ、心のヌーリストビジですよね。なんかそういう話をしてたんじゃないですかね。
ですね、きっと。
うん。
あ、ダンゲロスについて、元タイムキーパーのナインさん。
はい。
あのダンゲロスか。やばい、行きたいな。行けるかな。今は無理だろうな。でも、行きたいな。
これね、ダンゲロスの漫画を取り扱ってからしばらくして、ダンゲロスの作者の方が、ダンゲロスのアナログゲームをクラウドファウンディングで募ってたのを見つけたんですよね。で、知らんかったけど、そうなんやと思って僕はそこに投資をして、まあ、無事に達成してゲームは出来上がったんですけど、それ以降、そのゲームが結構人気になって、まあ、東京のゲーム、販売イベントとかでも発売とかされてて、
はいはい、
人気になって、まあ今でもプレイされてて、まあ、僕も家にあるんですけど、
うんうん、
ダンゲロスの原作者の方自身が、そのダンゲロスのゲーム化をよく東京で開かれてるんですよ。
東京か、うん、そこか。
でそれに対して、まあ行けるかな、行けへんかなみたいな話をしてるという話なんですけど。
行ったことありましたっけ？
誰が？
沢田さんが。
どこに？
そのダンゲロスの東京。
俺は神戸在住なんでね。
ただわからないじゃないですか。
ただなんかダンゲロスの回も、どうも原作者の方聞いてくれてたみたいで。
お
ー。で、取り扱っていただいてありがとうございます、みたいな、なんかメッセージいただいて。
うん。
で、まだ、ダンゲロスのアナログゲームが発売された直後をやって、うんうん、体験会しますけど、来ませんかって誘われたけど。
はい。
なんか、いや、さすがにちょっと平日の東京行きません、みたいな感じで。お断りさせていただいたんですけど、これも思い出した不思議な話がね、全然別の話なんですけど。
はい。
8月に東京で笹山さんがワンマンライブをするから。
あ、その時期でしたね、確か、そういえば。
したんですよ、8月にね。はい、で、その時、はい、じゃあ、はい、旅行がてら行くかって僕も行ったんですよ、東京の遊びに。
はい。
で、まあ、ライブの翌日はちょっと東京観光をしようと思って、
うんうん、
まあ、ベタな東京の地区を回ってたんですね。
うんうん、
スカイツリーとか。
うん、
で、雷門、あそこさんの雷門も行こうっつって、
うんうん、
見に行って、で、お腹減ったから適当にご飯を食べようって、ご飯を食べて、
うん、
たら、そのご飯を食べてた隣の会場で、ボードゲーム販売会をしてたんですね。
はい。
で、ボードゲーム販売会があるということは知ってたし、
はい、
もうその日にやってるってことを知ってたんですけど、まさかそんな、たまたま入った、飯屋の隣でやってるっては知らへんかって。
いや、まさか。まさかまさか。
で、これちょっと寄れるやんと思って寄って、そこでダンゲロスの作者の方がダンゲロスのボードゲーム売ってるって、言ってたから、実際に作者の方にもちょっとお会いしてきました。
あー、まさかのエンカウント。
そうです。
やっぱ、エンカウントしてるじゃないですか。行ってるじゃないですか。もはや行ってるも同然じゃないですか。
え、何が？ああ、体験会ね。まあ、まあ、ただ本当その場で売ってた、なんか、拡張パッケージをちょっと買って。
うん。
で、あ、すいませんね。以前ちょっと、ラジオで紹介させてもらったっつったら、なんか、誰であったっけみたいな顔されましたけど。そんな人いましたっけみたいなこと、顔されましたけども、どうもっつって、 なんか5分ぐらいでもうすぐ出てきて、1500円払って入場料払って5分ですぐ出てきて、で次のまあ観光名所に旅立ちましたけどね。
いやー、
そういう話がありましたね。
そのエピソードはどこかで披露されましたっけ？
いや、表立ってはしてないんじゃないか。ただツイッターになんか作者の方に会えたとは書いてましたけど。
なるほど。なんか後日談が聞けるのもお便り会のいいとこですよね。
そうっすね。そんなことがあったなぁと今思い出したんで。
ええー。いや、取り上げた後のリアクションを知るのがまさにお便り会の醍醐味ですから。
まあ確かにそうですね。
作者の方が聞いてたんだっていうのも今ここで初めて。
あ、そうですね。
聞くんで、あ、そうなんだって。いやー、もうね、次のツイートから PT、PT、みんな PT の話ですよ。
そうですね。
ええ。
まあ、残念ながらもうやる手段がないですからね。
うん。
やっぱこう人が怖がってる様っていうのはこう、ネタにしやすいですよね。
いや、楽しいですよ。
うん。
ほんと楽しいですよ。そしてなんか一つこう、提案として、VR とかやってみてほしいみたいな。
これね、木村優さん、沢田さんにはぜひ VR で発売されているこのアンテルドーンのシューティングゲームをプレイしてほしい。僕はステージ3、ステージ3でギブアップ。なんかね、あるみたいなんですよ、アンテルドーンの VR ゲームが。VR ね、欲しいんですけどね、やっぱ高いからまだ。で、買ってもそんな出ないでしょ、結局ね。ゲームが。
ソフト対応のソフト。
言うても出ないと思っていて。
うん。
昔あの Xbox でも Kinect っていうね、
やってましたね。
全身の動きを感知するセンサーのゲーム買ったんですけど、結局なんかそんなにゲーム出なかった。上に最近開発終了ってなんかニュースが来ましたから、やっぱりなと思って。
いやー、そうか。
まだテクノロジーとしては早いんやと思うんですよ、やっぱり。汎用させるにはまだまだ。
まだちょっと、確かに。
でも VR 自体はやっぱ面白いですよ。この前も狭さでも配信しましたけど、その VR ゾーンっていうね、バンダイナムコが運営している VR 体験スペースが神戸にもできたんで。
あ、やっぱり体験スペースってスペースっていうだけあって、その家庭用の VR とかよりやっぱり規模が大きいんですか？
一応ね、ゴーグルは普通のみんなが目にしているあの大きさなんですけど、
そうなんだ。
その VR ゾーンはちゃんと床とかも動くんですよ。
え、
なんかね、そのお台場のガンダムあったじゃないですか、オブジェとして飾られてた。で、あれを眺めてたら、急に背後からザクが現れて、マシンガンでこう銃撃をしてくるんですね。で、その時自分の足元にめっちゃ着弾するんですよ。バンバンバンバンって。で、その時にちゃんと地面がリアルに振動するんですね。
なんか 4D がついてるみたいな。
そうそう、体感があって、で、なんかガンダムの手のひらに座って、うん、なんかアムロの声で、持ち上げますよとか言って、グイーンってこう持ち上げてくれるんですけど、
うん、
その時にちょっと自分の座ってるシートがちょっと浮くんですよ。ファって。
うん、
で、そのタイミングと VR で見ている感覚がマッチするから、すごい空に浮いた感じがすごいして、で、そういうのも含めた施設、
うん、やっぱそこまで行くと、もうアトラクションとしてすごく楽しめると思うんだけど、
ね、
それ、家庭では無理じゃないですか。
そうなんですよね。やっぱりどこまで行ってもやっぱ家庭でやろうと思ったら見てるだけになってしまうんで、
そう。
ちょっとそこが、やっぱりまだまだどうしようもないなとは。
ですね。
思いましたけどね。
ホラーで。
ただスマホ VR ってあるじゃないですか。
ありますね。
2000円ぐらいの安いゴーグルに、自分の手持ちのスマホをカチャってこう目の前にセットして、
うん、
で、VR 対応のコンテンツを見ると、
うん、
簡単に VR が楽しめるっていうおもちゃがあるんですよ。
おもちゃ屋で見たことがあります。
で、あれ、僕、やってこの前、友達がこのゴーグルいらんからカスタルワーつって、くれて、やってみたら、思いのほか体感がすごくあって、結構面白かったですよ。で、YouTube とかでも、VR360 とかで検索したら、YouTube の動画も VR 対応の動画が配信されてたりするんですね。
あ、それいいですね。
で、それを YouTube、スマホでその YouTube の動画を見ながら、VR のゴーグルセットをすると、
うん、
さながらこう、本当に体験してるような感じになって、で、結構アプリとかでも、VR 対応のアプリとかって、配信されてるんですよ。
うん、うん、うん。
で、その中で結構、こう、ホラーゲームとかもあってね。
ホラーがメインな気もしてました。
まあ、一番表現としては、体験させやすいと思うんで。で、一個気になったのがあったから落として、僕、そのゴーグルをして、 スマホをセッティングして、で、結構こう、ゴーグルの隙間からこう、光が漏れるとちょっと没入感が損なわれるから、ちょっとなんか詰め物とかして、で、部屋もカーテン閉めて電気消して、で、ちゃんとスマホからイヤホンつないで、こう、ステレオサラウンドをつけるイヤホンで聞いて、で、そのホラーゲームを始めたんですけど、なんかね、始まった瞬間、自分の頭の後ろから声がするんですよ。なんか暗いところで、窓が自分の目の前にあるんですけど、頭を回転すると360度自分の好きなとこ見れるんですよ。で、どうも後ろの方で声がするんですね。なんか声と音がするもそもそもそもそなんか。
はいはいはい。
で、ちょっとこう、まあ、70度ぐらい顔を曲げた時、時点で終わりましたね、なんか怖くて。振り向けられない。振り向けないと思って。
やりましょうよ、それは。
いや、無理、向けないと思って、なんか。なんかおると思って
後ろに。お手軽な価格と、お手軽な感じで、そんな体験ができて、もうあと振り向くだけだったのに。
いや、ほんまほんま。だから、そういう意味では、視覚情報だけでも、まあ、ホラーとかやったら全然それでも十分楽しめる感じ。
うん。
だから、スマホ VR も結構おすすめですよ。
ちょっと、それいいですね。
僕ちょっと、狭さでも話したいなと思ってるんですけど、誰もやったことないから、ちょっと話されていないんですけどね。うん、Google が VR アプリ出してて、
アプリ
何やったかな、あの名前。あ、そうそう。Google Spotlight Stories ってアプリを出してるんですよ。
それはゲームなんですか？で、
それは VR のコンテンツをいくつも集約した一つのアプリなんですけどね。で、そのアプリの中にたくさんの VR コンテンツが入ってるんですね。
はいはいはい。
で、これは iOS でも、まあ Android でもどっちでも提供されてるんですけど。
さすが Google。
で、その中に Help っていう映画があるんですよ、実写映画が。
映画。
映画、SF 映画がね。で、その映画は360度カメラで撮影されたものやから、映画の中を360度ぐるっと見れるんですよ。で、その間ずっとストーリーが進んでいってるんですね。
そのまあ、カット割とかないんですか？
5 分ぐらいの短いストーリーで、カット割りっていうか、一応シーンは勝手に進んでいくから、自分で自由に動くことはできないんですけど、その中のすべての、なんつうの、撮影風景というか、その世界の中は全部 見渡せるんですよ、360度。
はぁ。
だから、出だしの冒頭も、なんか空の遠くの方から隕石がブワーって飛んできて、街に落ちるんですけど、
はい。
その隕石を目で追っていけもできるし、
はい。
隕石を無視をして、その隕石を見てる人の顔とかも見れるんですよ。
それも、なんていうか、映画の形式が変わりますよね。
そう、すごいなと思って、あれすごい感動して、これはすごいと思って。
ドラえもんみたいですね。
ドラえもん。
ドラえもんの雲の王国で、なんかそんな感じの 3D 空間で自分の好きな位置で好きなものが見られる空間で何かが上映されていて劇が、それを見るっていうシーンがあって、ものすごく。
ああ、そんな感じ、そんな感じ。だから自分の身の回りで急にそういう劇が始まったみたいな感じ。
完全に SF ですね。
で、話が進んでいくんですけど、結構それが楽しくて、すごいなと思って。
いや、すごい。
で、それもなんか動画自体はインターネットで配信されてるから、うん、内容を確認しようと思ったら見れるんですけど、
うん、
それを VR で見るのと見ないのとでは大きな違いがあって。だからスマホ VR おすすめですよ。
あ、なんかその話を聞くと、なんか試しに買ってみるにはいいんじゃない？
そう、1000円ぐらいで売っとるしね、Amazon とかで。
ですよね。いや、なんかおもちゃ屋で見てるとき、なんだこれはと思って。
そうそう、僕も全然知らへんくって、そんなにその VR 用のコンテンツが配信されてるってことを知らへんかったから。
全然なんか何に使えるんだかと思って、うん、全くこう眼中に入らずスルーしてたんで。
そう、だからあれはちょっとね、ぜひ体験してほしいですね。手持ちのスマホで手軽に VR が体験できるっていう。ゴーグル買ってくださいよ。1000円ぐらいで。
探してきます。ゴーグル。
ぜひその、ヘルプという映画を見てほしい。
ヘルプですね。
Google Spotlight Stories っていうね、そういうアプリがあるんで。
わかりました。
で、なんやったらもう男性の方にしてみたら、最近はこう DMM.com もね、エロコンテンツも VR 対応になってますから。
さすがですね。うん。
やっぱエロはね、文化をこう、発展させますからね。
ただ VR のエロはあんま聞かないですけどね。なんか。
いや、最近結構多いですよ。
あ、そうですか。なんか思ったより VR で流行ってないみたいな。
なんかね、VR で流行ってないというか、VR 自体の認知がまだまだ少ないんですよね。結局、そんなアプリがあるってみんな知らないでしょ。 あのゴーグルが何に使われるものなのかってみんな知らないわけじゃないですか。
知らなかった。確かに。
もうぜひとも、まずゴーグルを買ってきて、1000円ぐらいのゴーグル買ってきて、
うん、
無料の VR アプリいろいろあるから、まあ当たり外れもありますけど。
いろいろ試してみたいですね。
結構僕、片っ端から落としたんですけど、しょぼいやつは本当にしょぼいからね。なんじゃこら思って。
まあ、じゃあその中でヘルプを見ておけば一応間
違い、一応満足感は高いですね。
なるほど。
でまたあれ360度カメラも最近安いんですよ。
なんか360度カメラってよく道で何かこう撮影してるやつですよね。
いろんなとこで最近は使われてますね。まあ、Google カーなんかもそうじゃないですか。Google ストリートビューを撮影してる。
車がいて逃げますね、私。
で、結構防犯カメラもね、360度カメラやったらするんですよ。
ああ、そうか、そういうとこですか。
で、そういうのがもう、なんかデイリーユースとして、なんか普通の、一般の人が普通に撮影するぐらいの価格でも手に入るんですよ。VR、360カメラ。で、それを VR 対応のやつで見たら、言ったらカメラが置いてる地点から360度全部撮影されてるから、
うんうんうんうん、
まあ VR ゴーグルで見たらそれで見れるわけですよ。
なんかその話を聞くと、例えばなんか映画館とかで VR みたいなものが導入されるより、なんか Steam みたいな個人が発表できるのが集まるところとかって先になんか流行りそうです。
いや、あるんじゃないですか。だって VR カメラを使った自主制作映画作る人絶対出てくるでしょうし、
うん、なんか個人制作のものでものすごくこれから増えそうな感じが。
いやー、表現手法としては全然増えていくんじゃないですかね。
すごいなー。
ただそういうものがあるということ自体を知らないじゃないですか。
全然知らない。
だからぜひこのスマホ VR からね、始めるバーチャルリアリティみたいな、バーチャルリアリティ体験みたいな感じで、やっぱね、目だけやったらそれほどでもないんですけど、やっぱイヤホンをつけたら全然没入感が変わってくる。
あ、そうでしょうね。なんか
目と耳を覆われたらもうそこは別の空間なんで、やっぱり。
なん、そうなんですよね。うん、もう昔その VR がまだ本当に出始めの頃に、その映像の中にキャラクターがいて、
うん、
声をかけられたら、
うん、
なんかね、思わず手を伸ばしちゃったみたいな。うん、話とかをよく聞いていて、いや、なんかあれから結構年数も経ったけど、なんかそんなに簡単に体験できるようになったんだなって。
そうそう。
もう特別な場所でしか味わえないやつだったんで、いやー、もうついに自分にも体験できる日が。
いやー、手軽に家にいながらにして1000円ぐらいで体験できますよ。ほんと。
いや、怖い怖い。一人でやってたら気が狂いそう。いや、実際ちょっと危ない気がしますよ、一人でやってると。
いや、まあそうでしょうね。だから僕もその VR ゾーンに行って、その VR 体験して、でその中でもなんかロボットのココピットに乗って敵と戦うっていうアトラクションもあったんですけど、そのココピットのには備え付けの AI がおって、それが美少女の形をしてるんですよ。
あ、
で僕が戦ってたら、そのココピットを覆うように、大丈夫ですかマスターとか言って話しかけてくるんですけど、これはやばいと思って、これがリアルに、どんどんリアルになっていったら、これはもうここから抜け出したくなくなるぞと思って。
それこそ、さっきほら、コンピューターの AI と恋する映画の話とかありましたけど、うん、あれとかもう完全に普通ですよ。
いや、ほんまほんま。
うん。
やばいって、こんな境目なくなってくると思って。
あー、無理ですね。
ソードアートオンラインの世界は近いぞと思って。
ソードアートオンラインか、私、あれもまだ見てないんですよね、ちゃんと。
見てくださいよ。
あのね、銃を持った女の子が出てくるじゃないですか、ソードアート。
それは、まあ、アニメで言うところの、シーズン2ですね。
そう、うん。そこは見ました。
ソードアートオンラインも面白いですよ。
私、キリト君が気に食わなかったんですよ、ずっと。
あれはね、月光ドラマに出てるキムタクやと思ったらめっちゃ面白いですよ。
それはいい発想ですね、
うん。僕は見ててめっちゃそう思いましたからね。こいつは、例えるならこいつは キムタクだなぁと。
もう、キルト君が嫌いで嫌いで、CM とかで見るたびに、まあ CM でよく出てくるんですけど、やつが、
うん。
その、まあ、キルト君が出てくるたびに、こいつが嫌いだ、こいつが嫌いだを言い続けた結果、
うん、
なんとなく今では愛着が湧いてはいるんですよ。
まあ好きではないけど、面白いですよ。なんかね、 まあ、僕も最初なんか、キリトっていうキャラクターを一人の人間として見た場合に、好きになれる要素がないなっていうのと、その都合のいいハーレム要素が展開されてるように見えていたので、何やねんこいつはって思ってたんですよ。
うん、よかった。
でも一歩引いてみると、うん、まあ、いわばこれは月9ドラマのキムタクのポジションやぞと思ったら、キムタク先生みたいな、キリト先生みたいな感じに見れるわけですよ。なんか。で、ある種、なんつ
う
の、メタな見方をしていくと、キリトさんなら何とかしてくれる感が出てくるの、それなんか、話を見ていると。
あ、そうなってくると、完全に愛してるじゃないですか。
来たーになるんですよ。
ええー。
でね、ほんとソードアートオンラインの話もしたんですけどね、なんかね、あれどの話やったかな、なんかの話の時に爆笑した回があって、なんか。なんかね、なんかだからめっちゃ昔のことだから、うろ覚えやな。なんか、キリトが主人公の話じゃなくて、
うん、
アスナっていうあの、仲良しの女の子がいるんですけど、
ええ。
で、その女の子が体験したエピソードの話が何話かがあって、
ええ、
で、そっちはそっちでなんか、重要ななんか、親密なシリアスな話が展開されるんですけど、
うんうんうん、
で、アスナが知り合ったパーティーのメンバーと、なんかの迷宮の奥底にある何かを取りに行こうっていう話になって、で、そこでみんなで向かうんですけど、
うん、
で、まあ、オンラインゲームやから、他にもそこを狙ってる人たちっていうのがいっぱいいるわけですよ。で、中には、なんか、悪毒、だから、アスナたちが狙っているお宝なんやったかな、忘れたけど、なんらかのゲームのゴールにたどり着こうとしてるアスナたちと同じ目的を持った、なんか、ヒャッハーみたいな人たちがいるんですよ、なんかこう。
ヒャッハー。
まあ、悪どい奴らみたいな。
悪どいヒャッハー。
悪どい奴ら。なんか、横からかすめ取ろうとしている、よからの第三者みたいなのがたくさん行ってて。
うん。
で、最終的にその、まあ、悪者みたいな奴らに追い詰められるんですね、アスナたちが。
うん、
で、多勢に無勢だみたいな時に、なんか、どうしようってなった時のキリトさんの登場の仕方が爆笑やったんですよ。
いやいや、かっこいいとかじゃないんですか？爆笑。
いや、かっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいい登場の仕方をするんですけど、これこれって思いながら僕見てたんですけど、爆笑でしたね。
それはもうキリトさんを愛してるからですよ。
で、その過程を経るには、やっぱ、一気からちょっと順番に見ていかないと。
いやですよね。そこだけ見てもわかんないですよね。
ナチュラルジゴロを許容できるかどうかって話なんですよね。
ナチュラルジゴロ。
言ったら、キリトさんは女をこます意識なんかないんですよ。
はい。
でも、周りの女はキリトさんに惚れていくわけじゃないですか。
そうですね。
だから自分が意図しないところで女をこましていってるジゴロみたいな存在なわけですよ、はい、キリトさんは。あれに慣れていけるかどうかかなと。
慣れですね。
で、それを踏まえて僕は劇場版もこの前見に行ってきましたけど。
うん。
面白かったですよ。だいぶ満足して帰ってきてましたから。
そうかいかにしてキリトを我が中に受け入れていくかだと思うんですよ。
あいつをなんか、実際の人として付き合うと、つけづらいので、
うんうんうん、
本当にもうキムタクみたいな。キムタクという存在みたいな感じ。
キムタクだと思って見てみます、今度。
そうですね。
うん。
そういうやつっていう。
まだ腹立ってます、ちょっと。うん、まだキムタクに変換しきらってないのか、まだちょっと思い出すとムカムカっとしましたけど。
実際、キリトさんに共感すべきとこないですからね。
そっか。そっか、そっか、
そう、ないんですよ、そもそも。あんな共感できないキャラクターなんで、別に。
そうですね、そうですね。うん、
月9のドラマのキムタクに誰も共感してないでしょ。
確かに。
あくまであれは俯瞰的に見て、なんかスーパーマンが、すごい解決方法をしたっていうところでみんなちょっと楽しむわけじゃないですか。
うんうんうん、うん。
それそれって言って。
うんうん、うん。
そんな感じ。
なるほど、なるほど。
まあ、何の話でしたっけ ?VR の話か。長くなりましたね。こういうことするから時間が長くなる。
いやー。
そもそもハッシュタグの紹介ですからね。
そうですよ。ただ PT 会まで来ているので、もう少しといえばもう少しなんです。
で、その後は、まあ、超人間要塞広し戦記。
ええー。まあ、ファルコンさんが、なんでセマストで取り上げるものはことごとく面白そうで、ことごとく手を出してしまうのだろう。
まあ、やっぱり、さっきも言いましたけど、その作品を紹介しているわけではないからでしょうね。
ですね。いや、でも手を出すまで行くのは素晴らしいと思います。
まあ、それは本当に、その人個人の行動なんで、うんね、やっぱ大体は面白そうだなと思っても、なんか、手出さないですからね。
私、例えば風の旅人を昔取り扱ったじゃないですか。
はいはい。
あれを狭さで聞くより前に、一回実況プレイで見たことがあったんですよ。
うん。
で、実況プレイで見た記憶と狭さで話してる二つのパンチによってやっとプレイしました。
うん。
あのね、パンチがね、何個かあると結構クラッとくるんですよ。
そうですね。
そう。そのきっかけの一つとして狭さが結構。
そうですね。
うん、幅広く取り扱ってる分。
やっぱトリガーが、いくつかのトリガーが入った瞬間に人はなんか急に行動するようになるので。
そう。
まあ最終的にはね、その自分が決めて、やらないといけないのは、そうなんで。
うん、いや、でもほら、もう Q さんも早速買って読んでるけど最高に面白い。モエレットさんも滅多に褒めないこの番組で大絶賛だったので読んでみたらまさに傑作っていう。
これちょっと気になるのが、あの、モエレットさん、滅多に褒めないそんな印象がって書いてますけど、ここ最近は結構褒めてますよ。数年前ならいざ知らずね。
わからない。ずっと聞いている人だったりすると、もしかしたら。
またそんな印象があるんだなって思いましたね。
あれじゃないですか？最近でも、進撃の巨人とか挟んであるから。
まあね、なんか、割合としてはね、けなしてる割合の方がだいぶ少ないんですよ。でも、基本的にやっぱ僕も、やっぱ年取ってくると、なんか、作品を腐す時間よりも、なんか楽しかった話をする時間の方が多くなりたいと思ってきてるんで、それはもちろん、日々、いろんなものを読んだり見たり聞いたりしてる中で、ね、クソもんないなっていうのも、それはありますせ。で、それを、まあ人と、これ、おんないよなっていうところでの共感を得たいとも思うし、実際になんかそんな収録に載ってないところでは、あれ、おもんなかったよな、はははっていう話も、それはもちろんするんですけど、配信として流す分として、やったら楽しい話したいなってやっぱ思うようになってきたんで、
はい。
やっぱ割合としては、なんか、けなす方が少なくなってきているはずなんですけど、
ただ大絶賛っていうテンションも実はない。
そうですね。それはもう、千葉さん初めて当初からそうで。
そうだと思う。
基本なんかドライな感じでずっと進んできますから。
淡々としてる印象はある。腐してはいないけど、大絶賛
っていう印象
もなかったのかもしれないところで、やっぱりヒロシはものすごく。
あ、大絶賛風に見えたんかな？
かな？で、やっぱり実際手に取った人の多さが結構、
そうですね。ありがたい話で。
あらすじ聞くだけで結構面白い。
まあでもあれはね、漫画の設定がちだとかありますよ、興味持つよなっていう。だって僕だって実際それで買ったもんね。その設定見て、え、何それと思って買ったから。
続くツイートが、どちらもファイナルファンタジーの回ですね。
はいはい、あー、明日さんと話した時かな。
ただ明日さんと話したの8月とかではなかった。
だいぶ前ですね。
なって、なんか偶然同じ時期に。
まあ、それはアンデッド方法って知ってないですか？最近買ったんじゃないですか？ワイドのワンダジオ。
ね、やっぱりね、夏っていう季節が8月なんですけど、うん、このツイートどちらも、うん。この夏っていう季節がね、私たちをファイナルファンタジーの旅に導くわけです。
そうなんですか。なんかあなたも最近のほうがやってなかった？なんか最近ずっとノックとかどうのとか言ってたからさ。
私最近この夏くらいからその実況プレイでまた見てるんですよ。
はいはいはい。
ファイナルファンタジー15の実況がこうあってずっと続いてたんで、今日で終わるんですけど、それ
ほうほう、
もう面白くて。でやっぱりね、自分でしてる時の記憶も結構薄れてきてるんで、この改めて見ると、ああこんな話だったかとか、こんなことを言っていたのかここでとか思って。
ノクドがいつも言ってた言葉何やったっけ、何やったっけな、
何ですか、いつも言ってる、
なんか何やったっけ、つれーぜーかなんか、なんか言ってなかったっけ、なんか、
あ、やっぱつれーわですか。
あ、そうそうそう。
いつもは言ってないです
よ。あれいつも言ってなかったっけ、最後に言ったんやったっけ。
ことですよ。
そうかそうか。いつも言ってる雰囲気やったの。あいつこそ普段からネガティブな発言しかしてないようなイメージやったんで。
そうですか。
だるいとかなんか。
そうなんですよ。めんどいとかね。眠いとかね。
未だに覚えてんのが、熱いなって言った時に、お前その服脱げよっていうツッコミが入った時に、あ、この世界の登場人物は厚着をしてるという認識があるんだと思って。
あれ実際衣装によって、ステータスみたいなものが変わるんですよ。
そうそうそう。
そうそう。だから実際脱いであげると暑がらない。
そうそう。だから俺、変な大学生みたいな格好してさ、帽子かぶって T シャツのやつとかで走ってたけど、明らかに違和感があると思って、なんか。
なんか
序盤はともかくなんかこう、後半の格好でおったらちょっとあまりにも違和感がありすぎたから、元戻してましたけどね。
うん、あ、そう。で、FF も、ちょこちょこと DLC 追加されていくので。
そうね。なんか最近は、メガネの話が追加されたみたいやけど。
あれはまだなんですよ。あれが最後12月なんで、うん、それまでにプロンプトと、トグラディオラスト、うんうん、あと、アサシンクリードのコラボ。
へぇ、アサシンクリードのコラボなんかあんねや。
うん。アサシンフェスティバルみたいな。
それはあれでしょ、本筋とは絡まない。
絡まないんですよ。
スピンオフみたいな。
モグチョコカーニバル
と。あ、そう、そっち系でしょ。
あれがね、地味によくできてるんですよ。あ、なんか本当にね、今、アサシンをプレイしてから振り返ると結構本当にアサシンっぽいことをしてる。イーブダイブとかも結構
そのえ、何をするゲームなのそれは。
アサシンフェスティバルでアサシンっぽいことをするやつなんですけど、まず本編に出てきた、あれどこだったかな、レスタルムだったかな、うん、大きな町が、うん、海に近い大きな町があったじゃないですか。うん、その、グラディオの妹と会った町、うん、
はいはい、ホテルがあるとこね。
そこをもう、町丸ごと使って、アサシンっぽく。
あ、登れんねや、
町とか。登れるんです。もう全部登れるようになってて、本編では行けなかったところも行けるし、
へぇ。
こう、なんだっけな、まあ、そういう、細々としたミニゲーム的なものもあるんですけど、基本的にこう、メインのストーリーとかも一応用意してあって、そこではなんかこう、まあ、魔導兵みたいなものを相手に、こう、暗殺してみたりだとか。
なるほど。
暗殺の動きが、まあ、これがね、よくできてるんだかできてないんだかで、こう、ノクトと一緒にプロンプトが同行してくれるんですけど、
うん、
ノクトは隠れるけど、プロンプトは隠れてないけど、みたいなことになって、そういうなんかこう、なんだかなーなところも含みつつ、でもすっごくそれっぽい感じもありつつ、なんかね、中途半端にこう、作ってあるんで、こう、ノクトのシフトの動きがそのまま使えるから、うん、結構ね、アサシンをしてるときより、スカッとこう、
なるほど。
シフトで飛べたいのが気持ちいいんですよ。
へぇー。
やっぱね、楽しい。楽しい。
そうか。ファイナルファンタジーもう手放してしまったからな。
ああ、そうなんですか。まだこれからイグニスがあるのに。
いや、まあ、ファイナルファンタジー界でも言ったと思うんですけど、もう僕はもうエンディングにババイガレをしてしまったので、納得ができないと思って、エンディングが改変されるダウンロードコンテンツが出ない限りはしないと思って。
いいな、来たらいいな、今後。
外伝的なものは全部やったんですか？
グラディオのはやってないですね、そういえば。
あれでしょ？その、物語の中の空白の期間の話でしょ？それって。
本編の中でフラッとグラディオがいなくなった時の話ですね。
うん、でしょ
う。うん。
プロンプトは？
プロンプトは、雪山の列車の中で、うん、ノクトに扮したアーデンさん、違う、逆か。
あ、はいはい、おっとった。ノクト
に
扮
したアーデンさん、の、なんか、罠にかかって、ノクトがプロンプトを列車から突き落とした後のプロンプトの話。
面白いの？
あれが、なんかね、思いのほかボリュームとか作り込みがありまして。
うん、
なんかこう、銃を撃つじゃないですか、プロンプトって。
うん、
だから、ノクトとかと別のアクションのゲームに合っててな。うん、となく、あっちです、あっち。あれは何でしたっけ、バイオハザード的な、
うん、
いろんな銃をこう取り扱って、
ああ FPS になってるんですね。サードパーソンシューティング。
そうですね。大体そんな感じになりつつ、ボスが結構2体、違うな、1体こうモンスター系のボスがいて、これも結構なんかよくできたグラフィックなんですよ。毛がもじゃもじゃした雪男みたいなボスがいた後に、さらになんかフィールドが全体ボスみたいなでっかいラスボスが追いかけてくるのをずっと銃で撃って逃げるみたいな、なんか割と手の込んだ、無料にしては結構ボリュームのある、
無料なんや、
無料ですね、あれ、うん、あ、無料じゃない、無料じゃなかった気がする、もう何が無料で何が無料じゃないか記憶がない、結構普通にダウンロードした、
まあ、興味あるけどな、なんかやっぱりこうそんなことがあっても最終的には死ぬんだと思うと、なんか、やる気が起きないというか。
いや、そうなんですよ。だからね、その、モグチョコカーニバルっていうのが最初にダウンロード追加された時に、うん、ノクトと同行するキャラクターが、
うん、
パーバンクルだけだったんですよ。
うんうん、
で、カーバンクルってもともと人形なんで、
うん、
まあ、ノクトの夢の世界なんだなっていうことが、
うん、
時点で分かってて、
うん、
アッシンフェスティバルは、他の仲間も一緒にいるんだけど、
うん、
写真を撮ってると、うん、ふとカーバンクルが映り込んだりすることがあり、
うんうん、
え、もう夢か。
なるほど。
ってすごく脱力したり、
どこかで見た市松の夢やったわけですね。そんな楽しい楽しい体験が。
そうそうそうそう。まあそういう膝を折ることもありつつ、まあでもまあ、まあまあまあまあまあ気を取り直してみたいな。
いや、そうなんですよね。なんか、やっぱエンディングが僕にとっては幸せではなかったので。
うんうん。
そこを変えてもらわないと、ちょっと悲しくてやる気にならないですよ。
そうですね。悲しみを帯びてきますね。
だって、この出るメガネの話も、目見えへんくなった理由の話なわけでしょ？
そうですね。多分そこですね。
そうでしょ。悲しいじゃないですか、もう単純に。
単純に、ただ嫌な話ですね。いやー。
はい。
でなんか、その実況プレイを見てて、ちょっとずつアップデートされたとこが、あ、ここ違うなとか、ここ自分がやったとこと違うなとか、ちょこちょこあって。
うん。
なんか、自分がやった時より説明が増えてるなとか。
うん。
なんか、この夏 FF に触れた人がもしいたら、なんかいい感じで遊べたんじゃないかなと思ってます。
そうですね。まあ FF15 は面白かったっすよ、普通に。
やっぱね、夏はね、旅立ちたくなるんですよ。
なるほど。まあ確かに FF15 の出だしもスタンドバイミーですから。
昔、学生の時に夏休みに一生懸命 FF をこう日々やってた時期があるんで、
うん、
夏といえば FF みたいな。自分の個人史ですけど。
なるほど。
ね、旅立ちたくなるんですよ。
ドラクエは？
ドラクエはやってないです。
あ、そうなんですね。
ドラクエはやってないです。
ね、ファイナルファンタジーの話。N 氏さん、FF は全シリーズアニメ化してくれたらいいのにな。ゲームプレイ中はよくわかんなかったストーリーもアニメならわかりやすくなるだろうし、ゲームはやりたくないけどアニメなら見たいって人多いんじゃなかろうか。ほんとそうで、全部 CG アニメとしてこう、それでリメイクをしてくれればと思うんですけど。
それは FF15 に限らずですか？
限らず。過去の FF から全部。
それは本当に悲願で、昔、ファイナルファンタジーがアニメ化したことがあったじゃないですか。
え？
ファイナルファンタジーアンリミテッドですよ。
めっちゃ覚えてないわ。そんなんあったっけ？
私、ちょっと学生の時だったんで、わ、FF がアニメになって、るんだと思って見てたんですけど、まあこれが、まあこれが、まあオリジナルストーリーなんですけど、アニメの、うん、私たちが見たかったのは、例えば FF9 だとか10だとかをそのまままるっとアニメで欲しかっただけなのに、
はいはい、
みたいな気持ちが、
うん、
あの頃から拭えない
。だから今度ファイナルファンタジー7もまたこう、
はい、
リメイクされるじゃないですか。
されますね。
あれももう、映画でええでと思うんですよ。別にゲームじゃなくても。実はアドベントチルドレンっていう CG アニメあったしね、FF7 の。
ね、
あんな感じでこう、映画にして2時間ぐらいでコンパクトにまとめてくれたらいいよって思うんですけどね。
いや、例えばテイルズシリーズとかって、うん、割とゲームのストーリーそのままをアニメ化されてるじゃないですか。
うん。
アビスとかもあったし。デスティリアもやってたし、あんな感じでいいのにってこうずっと歯がゆい思いが。
そうですね。なんかゲームってまあファイナルファンタジーに限らずまあゲーム体験も含めてのストーリーやから、それゲームで味わえよって話になんねんけど、やっぱこう、うん、アルバムとして見返しにくいじゃないですか、ゲームって、ね。
そうなんです、そうなんですよ。
まあどえらい予算がいるんでしょうけどね、そういうのしよう思ったら。
うん。だから昔はテレビデオだったんで、自分のゲームプレイしてるとこを撮ってましたよ、うん、全部。
あ、そうなんや。ああ、後から見直せるように。
見直せるように。
まあでもそういう意味で、まあ実況を見るんでしょう、人はね。
多分今そうなってるんでしょうね。
うん。じゃあ、ツイッターのハッシュタグに戻りましょうか。
はい。9月に入ってきましたね。
うん。最近や。
うん。キンクマさん。狭さが物語についてネタバレを入れつつもバランスよく扱ってるなぁと感じられる理由は、ストーリーではなくナラティブをベースにしてるから、僕らは別に読んだりプレイする手間を省きたいわけじゃないというのを分かってくれてる気がする。
ナラティブってなんか聞いたことあんな。
たださっ ほどからずっと沢田さんがおっしゃってたようなことと同じなんでしょうかね、きっと。
そうでしょうね。まあ、ナラティブ。あ、めちゃ説明開いためちゃ長かった。キャッカ。ナラティブの意味。物語。朗読による物語文学。叙述をすること。話術、語り口、ナレーター。
うん、
これはちょっと淡白すぎるな。
まあ、ストーリーの説明ではないっていうことですか？
そうですね。ストーリーの、ストーリーイコールナラティブじゃないということらしいですけど。
うんうんうん、
まあそうですね。やっぱ基本的にはこう、なんていうんですかね。もう、詳細なんかは自分で体験してくれって話なわけですよ。
うんうん、うん、そう。その、手間を省きたいわけじゃないっていうのが結構、ああ、わかるなっていうのが、こう、うん、聞いたからこそやりたくなるっていう。
うん。かいつまんで説明するとでしかないんですよ、僕がやってることはね。そこにまあ自分がどう感じたかっていうのをこう、乗っけてるだけで、
うん。
やっぱ紹介じゃないんですよね。まあまあ、そういう聞き方をしてくれている人がいるということがとてもありがたいなと最近、本当に富に思いますね、なんか。
あ、この辺から、ポッドキャストの日に。
あ、そうですね。
末日に近づいて。
誰が決めたかわからないポッドキャストの日。
ポッドキャストの日に関連したツイートがいくつか。
怖いですね、ファルコンさん。何回穴行き見ても、狭さで沢新さんが、穴は人の話を聞けって言ってたのが脳裏によぎるって書いてあって。
まあ、沢新さん、言ってましたね。
沢新さんはもうずっと同じことを言ってるんでしょうね。
いや、沢新さんはやっぱりその、ほうれん草については厳しく正して、ね。
いや、でも、まあ、その創作を物語に限らず、そのリアル世界でもそうですけど、結局その他者に確認をせずに自分の世界観だけで完結させてしまうってことが結果トラブルにつながるんだなっていうことですよね。
まあ確かに確かに確かに。
はじめから物分かりよく人が人を受け入れる土壌があって、
うんうんうん、
人が人に話しかける、なんぞですかね、そこに壁がなければ、ドラマとか事件起こらないから、
うんうん、
そもそも。創作物語には成り立たないと思うんですよ、あんまり。
うん、
トラブルが起こらないから。
確かに。
地球の外から宇宙人が攻めてきたぞ。じゃあ一回話し合いましょう。そうですね。話し合いました。あ、おたこの言ってることはよくわかります。あ、そうですか。ってやったらもう物語にならないですからね。
そうですね。エヴァンゲリオンも初期の説明がもっとあれば、もうちょっと。
まあ、エヴァンゲリオンなんか特にこう、誰が何をしようかっていうことを、そいつら同士って話し合ってないからじゃないですか。いろんなトラブルが起こってるのって。
そうですよ。
確実に。もういかに言動が何をしようとするのかっていうのを誰にも言わずに進めてきた結果じゃないですか。あれ
そう。そう。だから、ほうれん草はしちゃいけない。
創作物語だよね。
そうですね。アナは人の話を聞かない。
そうです。アナと雪の女王ももう、大体そうでしょう。あれなんか。わかりやすくそうでしょう。アナと雪の女王。見たことあります？
実はまだ見てないんですよ。
お前は何も見ていないな。
いや、話題作は避けてたんですよ、うん、この時期。
ああ、
この時期の話題作は、ことごとく、きれいに、華麗に避けてきてるんで、理由がないとなかなか見なかったんですけど、この N 氏さんのね、うん、ずっと聞くのを控えていた、インターステラーの回を2年越しで聞いたっていうのもありますけど、
うん、
私もインターステラーは理由、ちょっとこう、他の人と感想を言い合おうぜっていう理由があったから、ようやく見たけど、うん、多分そういうのがないと話題作だから見てないみたいな状態は結構。
その話題作だから見ないっていうのはどういう理由なんですか？
人が結構いろんなことを、いろんな人がものすごい量で感想みたいなものを出しているのがもう避けようがないんで、
うん、
こう、なんか影響を受けてしまうなって思って、はいはい、その時見るよりも、いつか見たくなった時に、そういう影響から解き放たれた状態で見たいな、う
ん。まあ、フラットな自分の感情を大切にしたいってことですね。まあ、わかりますけどね、それ。
だから、風立ちぬとかもまだなんですよ。
なるほど。
うん。そろそろかなとは思ってます。
うん。まあ、僕もそうっすよ。だいたい僕の場合は、まあ、半年ぐらいで済みますけど、その気持ち。
う
ん。そんな何年も寝かさないですけどね。
いや、何年も寝かしても、まあ、いいかなっていうスタンスで。
で、まあ、最近のね、VR ゾーンの話とかですね。 だと君の名はの話か。テデスコさん、PT 界配置を怖すぎてゲームそっちのけでネタバレ動画検索する夫婦が微笑ましいです。怖いのをごまかすためか声がだんだん大きくなってきて必死感が良かったです。まあここに来て PT 界を再び。
そうなんです。でも本当そう、本当これもう微笑ましい。
いやまああの時の話をまあ普通にするならば、まあ普通に僕ゲームやってるんですけど、嫁は僕以上に怖いの苦手なんですよ。
うん、
ただまあ、ちょっと狭さ最近収録してないから、ちょっと協力してくれや、つって、まあ無理やり付き合わせた感じやったんですね。うん、でまあ、とりあえずもう、テレビの画面をこの距離で見るのは怖いから、私はもう遠くから見るわ、つって、なんか、もう、普通にキッチンにこう洗い物をしながらなんかこう、なんか用事をしながら、ながらで見てたんですよ、怖いから。
なんか遠く離れた感じがしま、そうそうそう、言ってましたよね、中でも。
で、俺が、わーっていうの動画とか見ながら、わ、怖ーとか言っとって、パッと後ろ見たらおらへん子なってて、なんか、おいって、あ、なんかおめも用事してた、みたいな感じで、
うん。
そういうこともありましたね。
いや、まあでもね、PT 界は、もうそういうものとして、
そうですね。
うん。ナベさんが、
はい。
先輩さんの、君の名はの回ですかね。うん、童貞臭さの話面白い、
うん、
基本的には沢田さんと同じようなことを思ってた。恋愛に限らず世界のすべてを自分の価値観、自分の都合に当てはめて考えるのが創作物でよく言われる童貞臭さってやつかと、
うん、
そこには恋愛や世界に対する無条件の信頼というか信頼がさえ感じる。
まあそうっすね、さっきの話と一緒ですけど、その基本的にやっぱり
うん、
自分の中だけで勝手に完結するってとこから始まらないと思うんですよ、
うん、
物語たるものは、
うんうんうん、
確認をしない、結局、
うん、
自分の中の想像とか価値観の範疇だけで考えて、
うん、
そうだと決めつける。でもそれが世界の事実真実とは違ってる時あるじゃないですか。
ありますね、多々あります。
そのズレが、まあ、時としてドラマになったりするのかなとは思いますけどね、
うん。君の名はの回、ちょっと別角度から、小林桃子さんが、こう、うん、男性が監督で、ヒステリックにならない女性像のヒロインだと、童貞臭さを感じる。聖母っぽいというか。
これはね、僕の言葉で言い換えるとね、
はい。
都合のいい女性キャラを出すのが童貞っぽいわけですよ。
でもさ、これで行くと、ジブリの宮崎駿のヒロインみたいなのはどうなっちゃうんですかね。
いや、あれも、まだなんかあれやけど、言ったらあれもなんか信仰に近いですよね。なんか幼き少女は清純だみたいな信仰に近いですよね。
さっきほども神格化みたいなフレーズが出てましたけど、うん、なんか近い感じですね。
で結局その信仰って作り手の勝手な思い込みじゃないですか。別に悪い意味じゃないですよ、それは。
それが多分こう女性に対するものだとすると、なんかこう、うん、まあ最近流行りでもありますけど、なんか、こう、女性に対する、こう、こうであってほしいみたいなものの押し付けどうなのっていう話。
まあありますね。
まあ、なんかそういうのの、もうなんか、童貞も古くなったもんだなって感じますね。でもう、トレンドがそっちに行ってしまってる。
うん、でも逆に言うと、昔それは童貞の先輩特権やったはずなんですよ。
そうなんですよね。もともとそうだったわけですもん。
そうそう。まあなんせまあまあ、まあ、都合のいい形を、あけすけなくこう、さらけ出してしまったら、童貞臭く感じてしまうんじゃないですか。
まあ、童貞問題に限らずなんだろうな、広げ始めるとって気はしますね、なんかこの。
そうやな、よくあれ、なんて言うんでしたっけ、こう、創作フィクションの物語の中で、
はい。
なんか作り手の都合をよくことが展開していく様。
あれ
、なんて言うんでしたっけ。
ありますよね。
単語です、ね。ああ、ご都合主義
です、ね。
ご都合主義って言うじゃないですか。
はい。
まあ、やっぱ基本的にご都合主義のものって、
はい。
なんかそこの浅さみたいなのが見えて、
うん。
なんか、すぐ飽きられてしまうというか、
うん。
なんか、評価低くなるじゃないですか、ご都合主義のものって。
うん。
でも、童貞臭さもイコールご都合主義に近いとこあるんですけど、
うん。
ある種、なんていうんですかね、これ説明が難しいね。これは僕の勝手な説ですよ、これは。
はい。
例えば、童貞じゃない状態っていうのって、
はい。
ある種ロマンやと思うんですよ。
はいはいはい。
そうなりたいけど、そうなれない状態が童貞じゃないですか。
は はいはいはい。
だから、そのご都合主義にロマンが乗るんかなと思うんですよね。
あと、やっぱりさっきからずっとなんかこの、一種の信仰、
うん、
だから、ご都合主義ってなんか都合よく何かを進めるためというよりかは、こうであってほしいという願いみたいな。
うん、そうね。うん、
欲望と言ってもいいのかもしれない。
うん、願いが乗るよね、なんか。願いが。
切実なんですよ、ね。
そうね。だから単なるご都合主義の展開だけではなくて、そこにこうでやってほしいという願いが乗って、で、その願いが見てる人の大半も共感できるようなものだから、まあ、ドラマとして成り立つんだろうなっていう感じかな。
なるほどね。
なるほど。童貞は願いなんですね。
いやー。
多くの人の願いを背負ってるわけですな。
そうかもしれないですね。いや、純粋な何かが、ある気はしますけど、なんか好意的すぎるかな。
うん。
うん。風畑さんが、沢田さんのこういう感想が突っ走るやつも面白い。きっとこれも君の名はですね。
そうですね。まあ、自分の中だけの説を唱えたい時もありますよね、なんか。
それこそ趣旨みたいなとこですね。
うん。その後あなたがなんか、明日さんと童貞って発言してますけど、これ、見方によっては、なんか、僕が童貞みたいじゃないですか。
いやいやいやいや、なんか違うんですよ。明日さんと童貞の話っていう意味ですけどね。うん、でも私、この時多分、誰かになんか喋る機会があった人に言ったけれども、沢田さんが童貞ではないことなんて、こちらには証明のしようがないのだから、うん、可能性として沢田さんの童貞説っていうのも、まだ、残されている。
いや、そりゃそうですよ。だって、もう結婚もしてますけど、もしかしたら僕まだ童貞かもしれないですからね。
そうなんですよ。うん、みんなそこを落としがちですよ。
そうですよね。
ええ。
結婚してるやつが全員童貞じゃないとは言えるのかって話やから、ね。
だから、明日さんと童貞という私のこのコメントが、明日さんと童貞のものという意味であっても、
うん、
もしかしたら間違いではない。
そうですね。まあ、事実、まだ僕童貞ですからね。
そういうことですよ。
うん。
まあ、そんなこんなで、だいぶ近日中に近づいてまいりまして、もうね。
そうですね。あ、まあ、それで、倉橋さんとパーヘッドさんが、沢田さんがハマってたソーシャルゲームサービス終わるのですね、笑い。まあ、放課後ガールズトライブが11月で終わるっていうね、衝撃の事実が発覚しまして。まあ、これに関してはすでにも中野さんとも収録済みなんですね。
近日公開。
近日公開だろうという。
いや、楽しみだな。
で、あとは、まあ、音がめフェスの話ですか。
そうですね。コロさん、親バカゲームミュージアムのコロさん、去年の狭さの音がめフェス告知会を聞いて、音がめフェスという存在を知り、深夜さんのステージを聞いて自分も参加したいと思った。そして今年、あ、深夜&ワンヘッドトゥーハンドーズさんと同じ、おとがめフェスのステージに立ちます。この出会いに感謝、本当ですか？そうですか？
そうなんですよ。なんか、まあ、コロさんも言っても、まあ音楽活動、まあ別にミュージシャンじゃないんですけど、
はい。
まあ音楽をやってる人で、
うん。
で、なんか、去年のおとがめフェスの回を聞いて、興味を持って、今回参加するって話になったらしいんですね。
それは素晴らしい。
で、まだこの、コロさんがね、なんか何でもできるんですよ。またこの人も。
あら。
なんかこう、結構もう、創作畑の人でね。
何ですか？それは、なんか初心者と見せかけて、熟練者みたいな。
全然初心者じゃないですよ。
何ですって？
もう、コロさんのクリエイティビティ、羨ましいなと思いながら、見てますから。
いや、でも、深夜のステージがなければ。
そうですね。
そうですね。
まあ、今年私、インターネットライブ。
はい。
今では、イマジナリーライブフェスティバルという名前になってますけど、まあ、お動画フェスという、ま
あ、
ポッドキャスト番組、おとがめのハルさんが主催する、まあ、インターネットのライブフェスティバルに私は今年も参加すると。
はい。
で、今年はまあ、去年は深夜という名前でね、出てたんですけど。
気になってたんですよ、この点は。
今年は深夜&ワンヘッドツーハンズっていう名前でね、こう出させていただくという。まあ、宣伝ですよね。
頭が一つに手が二つ？
はい。で、そこら辺の話は、おとがめアーティストトークセッション。
あー、なるほど。
方で僕出てる回があって、そこでなんでこの名前かみたいな話はしてます。
なるほど、楽しみに待っております。
もう配信、もう配信されてますよ。
もうされてる、なるほど、それは失礼しました。
い や、まあ、大した話じゃないですけどね。単に去年はその深夜という名前で出る。その、オダガメフェスに出るにあたって。
はい。
もうそもそも私はその、別に音楽をやってる人間じゃなかったから。一番ヘッポコなわけですよ。
いや
でも、
うん、
楽しむ気持ちだけは負けまいと思って、うん、僕の中でのオダガメに出る時のコンセプトは、
はい、
いかにアーティストっぽくするかなんですね。
去年のアーシャから始まった。
そうそうそう。
あれですね。
まあ、キャラを作るという意味ではないんですけど、
うん、
まあ、いかに自分をアーティストに仕立て上げるかっていうところで、まあ、ミュージシャンとしての名前をつけようってなった時に、
うん、
当初、アーシャのベクトルもちょっとビジュアル系のコスプレをしようと思ってたんですけど、
うんうん、
思いのほか勝ったズラが普通やったから、それが叶わなかったです。
はいはいはい。
で、深夜は、深夜という名前はその名残なんですけど、まあ深夜とアルファベットで書いた際に、うん、真ん中の愛の文字だけがちっちゃい小文字なんですね。
いつも表記に困るやつですね。
まあ、愛が小さい。まあ単純に視覚的にちょっと面白いかなと思ってやっただけなんですけど。
うん、
この名前、この表記の名前をつけてる人が意外と世の中に多いんですよ。探すと。で、なんか被るの嫌やなと思って今年は名前変えたってだけの話なんですけ
ど。
で、変えるんやったら誰もつけへん名前にしようと思って。なんか、シーナンドロケッツとか、なんか、そういう、なんとかアンドってなんか、チャゲアンドアスカとかね。なんか、アンドってなんかいいなと思って。
うん。いや、だから、この名前を見たときに、なんか、今回は、お二人とかで、なんか、他のチームと組んでやるのかなとか、思いましたもん。
でも、まあ、ワンヘッドツーハンドですから、一つの頭と二つの手ですから、
ええ。
まあ、僕の頭と手ってことなんですよね。
でも、僕の頭と手とも、深夜じゃないですか。
それも、だから深夜と、深夜っていうのは僕の中での深夜っていうものじゃないですか。
あー。
それと、ワンヘッドツーハンズなんですよ。
あー、なるほど。
イコール僕なんですね。
なるほど。
イコール沢田なんですよ。
そうか、ここで沢田になってくるんですね、ようやく。
そうです。だからイコール沢田なんですね。
なるほどね。ああ、そういうことだったんだ。
まあ、頭と手があればクリエイティブはできるんじゃないかっていう。
うん。
そういう願いを込めて付けられた名前なんですね。
納得しました。
はい。オダガメフェスね。これが配信されてる頃にはもう、配信記念生放送の日は終わってると思いますけど。
そうですね。
まあ、ポッドキャストの方からも、こう、聞けることができますんで。
もう、聞いた時がフェスですからね。
お、いいですね。定番になってきましたね、その、言葉。
聞き慣れてきましたね、そろそろね、う
ん。ジャンルも、スタイルも、年齢も、距離も超えて、様々な音楽がステージ上で交差する。イマジナリーミュージックフェス、オトガメフェス2017クロス。オトガメフェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス。
今年はクロスをテーマに、プロアマ問わず様々な活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
2017年11月4日より現在も絶賛開催中。ツイッターのハッシュタグオトガメフェスなどで、距離も時間も超えてオトガメフェスで盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
キューフロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ユミユミパラダイス、
四ツ谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンド、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メック、
新崎、
クモ、
アニマルキャスターズ。
すべてのオトガメフェスに関する情報は、オトガメフェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それがオトガメフェスです。
オトガメフェス2017クロス。
はい。で、今日にあたっての最後、マーサンドーさん、過去回聞いてびっくり。沢田さんのライブ聞きたかったし、消え去った高知談義も気になる。オープンマイクのライブバーも知人隣人な気がする。多分これはね、各駅停車の方の感想として、ハッシュタグ合わせてつけてくれるんやと思ってるんですけど。
そうですね。複数ハッシュタグがついてて。ちょうど各駅停車で、その深夜が高知でライブをしたという。
まあそうですね。まあ狭間さんリスナーと各駅停車リスナーがどこまで被るかわからないですけど。まあ、各駅停車では主に、まあ、そういう創作に関する話を中心にしているんですけど、
うん、
まあ、笹山さんのライブが高知に出会った際に、まあ、それもまた見に行こうって、まあ、旅行がてらに行こう。いつもそうなんですけどね、なんか。とか遠方でするときには、まあ、旅行がてらで行こう。
はい、
で、ライブの日の前の日に、 まあ、とあるライブバーに、まあ、ナチュラルキラーズさんっていうね、また笹山さんと対応なす、まあ、頑張ってるミュージシャンの方がいらっしゃって。
一人ロッキンロールバンドですね。
うん、そう、そうです。一人、そこそ一人のくせに、ザ・ナチュラルキラーズですから。
かっこいいですよね、はい、あれは。
ね、まあ、通称 NK さんと僕は呼ばせていただいてるんですが。
まあ、それ私、ナチュキラさんと呼びましょうか。
あ、そうですね。なんか、どっちでもいいみたいな感じらしいんです
けど。いや、派閥に分かれた方がいいのかと思って。
まあ、また FF かファイファンかみたいな感じ、ナチュキラって言いにくいでしょ。
あんまり使ったことないです。
そうでしょ。僕は FF はファイファンって言うけど、NK は NK って言いますから。
本当にそこ逆ですね。
で、まあ、なんかまあ、ライブバーみたいなところでライブをするんですけど、なんかオープンマイク制度っていうのがあるんですね。制度というか、そういう日があって、まあ、お客さんでも歌いたい人がおったら、誰が歌ってくれても構いませんよ、みたいな日があるんですって。
飛び入り。
そうそうそう。で、なんか、一応そういう日なので、急にプロの人がライブ始まったら、その後も誰も歌いづらくなるじゃないですか。
そうですね。
だからまあ、誰か歌いたいとかいたら歌ってくださいねっていう意味で、すごい時間が空いてたんですよ。全然ライブ始まらへんくって。で、逆に言うと、誰かが歌わないとライブ始まらないんですかって聞いたら、まあそういうことですねって話になったんで、
うんうん、
じゃあ僕歌いますわ、言って、急に歌ったっていう。
いや、深夜のアクションは、人のアクションを促しますからね。
ボロクソのライブでしたけどね。
聞きました。
その模様は、
各駅停車の方にその模様が配信されてて。
ぐだぐだの、ただ、まあ、そういうのも全部さらけ出すのもいいだろうと思って。まあ、さらけ出してますけど。ズタボロのライブでしたね、あれは。僕はもう自分では聞き直してませんから、あれを。
いやー、自分だと苦しいかもしれないですね。
はい、だいぶ胸痛くなるんで。
うん。いや、大丈夫でしたよ。全然。
そうですか。
うん。なんか、生で聞きたかったんですけどね。ツイキャスで配信されてたっていうの
を。もう急にね、突発的に。
配信が終わった後、通知で知ったんで、あ、こんなことしてたんだと思ってびっくりしましたもん。
本当の意味で予定外のことでしたからね、あの時は本当。
ちょっと意味が分かんなかったです。あれ、なんかコーチで深夜がライブをしてると。いや、びっくりしました。まあ、そんな感じで、ハッシュタグがすべて、
はい。
流れはまあ、追い切った感じですね。
そうですね。本当に大長編ですね。
申し訳ねえ。
いや、まあでも、基本的に狭くて浅い奴らというものは、まあ、チョイスシステムを取ってますから。
なんですって。
皆さんが聞きたいものを聞きたい時に聞いてくださいと。
お好きなだけシークバーを動かしてください。
そうそうそう。このお便り会ですら別に配信された日に聞かなくてもいいわけですよ。言えば。
ですよね。5
年後とかに聞いてもいいわけですよ。
ありえます、ありえます。未来で、なんだっけ、ポッドパストですよ。
そうですね。未来に送ってるわけですから、もう配信してる時点でそれはもう過去のことなわけですよ。
そうです。うん。いいんですか？こんな各駅停車ネタが多い感じで。
いいです。各駅停車も聞いてほしいですから。まあ、それに、そっち側に促すためにも、まあ、各駅停車っていう番組もね、やってますからね。よろしければそちらの方も。
うん。
まあ、このお便り会はね、基本的に基本ナンバリング会は、テーマに即した話しかしないって決めてるんですけど、まあ、お便り会は自由なんで、ある種。
そうですね。伸び伸びと自由にさせていただいております。
いつもは、ね、時間も気にして、適度な時間でね、終わったりもしますけど。
そうですね。割と聞きやすい時間ですよね、いつも、ね。
お便り会を本当に好きな人しか聞かないだろうなと思ってるんで。
まあ、苦行ですよ。
まあまあ、聞きたくない人からしたら苦行ですよね。
そうそうそう。
その、ポッドキャストを消化することを義務としてる人からすると、苦行やなと思いますけど。
挑戦ですよ。
そうですね。
こちらからの。
だから僕、お便り会に関してはバックナンバーで含めてないんですよ。
そうですか。なるほど。
そうでしょ。バックアップデータの中にもナンバリング回しか入れてないんですよ。
あ、そうでしたっけ。私、ブラウザで聞いてるからかな、うん。
YouTube の方にもお便り回はアップしてないですね。
なるほど。
なので、お便り回は本当の意味で、ポッドキャストを聞いてる人だけのものなんで。
そうですね。
うん。
まあ、お便りに対するレスポンスってやつです。うん。
まあ、今後も、おそらく、半年に1回ぐらいのスパンでやっていこうかなと思うんですけれども。
この、鈍足な、鈍重な文通を続けていきましょう。
文通以上に遅いですよね、ほんと。
いや、こんなもんじゃないですか？
そうっすか。まあ確かにでもそうや、そうかもな。で、これが2、3回続くと、お会いしませんかってなるんですよね。昔の文通ってそんなんでしょ？
いやー、文通は、 止まりましたね、途中で。
あ、そうですか。
うん。昔、また話がちょっと長くなりそうだから、サクッと言うと、なんか同人雑誌みたいなもので、文通のコーナーがあったじゃないですか。
ありました。ファンロードですよね。
ファンロードとか、まあ、類似の雑誌で。うん、あそこで一回募集している方とやったことがあり、
うん。
幾数回で、ついえましたね。
あれは、何の話をするの？
どんなものが好きなの？とか。
ああ、でも結局あれもさ、それはセンスが合わへんかったら終わるよなって思うよ。
そうなんです、そうなんです。結局、まあ、一回で満足みたいなとこは。
そうよね。だいたいなんか一回のやりとりで相手の底知れたら、あ、そうかと思ったらもう終わるよな、なんかあんな。
そうですね。あとまあ、こちら、自分側に、文才的なものがなく。
まあ、確かにね。
食べたご飯の話とか、そういう事態とかもありますね。まあ、書けない。何も書けない。書くことがないみたいな。
いや、手紙を書くのはあれ一種の才能やからね。
そう思います。ほんと無理。交換日記なんかもうできない。
いや、ほんと。インターネットがね、発達してよかったですねってほんと思いますね。
いや、もう最近でもインターネットでつぶやく、ことも意味をなしてないことが大半になりましたよ。
まあね。
うん。
まあ人はそんな無限に人に訴えたいことは実はそんなにないってことじゃないですか。
そうかもしれないです。
うん。うんこしか言ってないですからね。もう
言ってないですよ、最近。
うんこの何がそんな好きなんですか？
うんこの何が好き？
うんこの魅力は何なんですか？
うんこというのは概念としての存在としてしか認めていませんので、面白さ。
実際の糞が別に好きなわけではないですね。
そういうことなんです。うん、
じゃあな、運行概念の何がそんな魅力的なんですか？
楽しいって。
楽しい？何が楽しいんですか？
運行を介したコミュニケーションが、容易であることがまず、
うん。まあ確かにね。
もうまるで何のこう情報も、相手のことよく知らない人とも、とりあえずうんこを投げ合うというコミュニケーションが可能というところで、
まあ、確かに
SNS の気迫なこう間柄の人たちと楽しく時間を過ごすことにうってつけっていうツール？
まあ確かにね。なんかその汚らしい、リアルな糞の話を抜いた概念としてのうんこは、
そうです。
なんか、うんこっていうとき、みんな嬉しそうやからね。
まあね。
うん。
日常生活で言ってはいけないみたいな、そういう束縛もありますよ。
うん。
やっぱり言っちゃいけないことを言ってるっていう、もう童心そのものじゃないですか。純粋たるゆえんですよ、これはもう。
まあね、よくなんかうんこちんこで笑うの小学生までやでとか言う人いますけど、
うん。
大人の方が笑うでって俺めっちゃ思うんですよ。
まあただその話、また過去駅停車かどこかで聞いたような気がしますけど、
うん。
面白くないと感じる方も、うん、まあ、いると。
でもその面白くないと感じてる部分っていうのは、心の外側の部分なんですよ。
心の外側？
心の中側では絶対にそれを面白いと思ってるはずなんですよ。
それはあれなんじゃないですか。童貞的な決めつけじゃないですか。
願い、うんこに乗せる願いですか。
うんこに対する願いじゃないです
か。ちょっと今これはうんこに願いを乗せてしまった。確かにそうかもしれない。
うんこ童貞みたいなことになってませんか？大丈夫ですか？
確かにうんこを神格化してたかもしれない。
ちょっと神格化の節はありました。うん。
そうですね。もしかしたら本当に心の底から嫌いっていう人いるかもしれないですからね。
そりゃそうです。そりゃそうですよ。
湿気。ちょっとうんこに対するこう、辛抱がなんか、そうさせてしまいましたね。
そもそも、いきなりアンデッドさんに向かってうんこを投げつけてきたことに対して多分聞いてる人は意味不明だと思うんですよ。
うん。そう
ね、まるでアンデッドさんがいつもうんこが好きだと公言しているような気がするじゃないですか。
あ、そうですね。聞き方間違えたらスカートの趣味なんかなって思われかねないですもんね。
そうですよ。もう大変迷惑をこむってますよ、今。
じゃあここで改めてちゃんとこう言っておきますけど、リアルなうんこはアンデッド氏は別に好きではないということをここでちゃんとお伝えしておかないと。
ただこの半年の間私が何をしていたかを説明するならば、うんこからの卒業ですから。
まあもう卒業もしちゃった。
ツイッター上でうんこネタは扱わない。これをこの半年の間に私は行い、今も実行をし続けている。
行儀よく真面目なんてできやしなかった。
いやいやいや。
結構、逆れ続き、あがき始めた。
結構、楽しいなと思って、使って、ツールとして活用を続けていた時に、 あの、妙齢の女性がそういうことを言うと、こちらとしては本当に困るっていうことを、ただ言われたので、聞けねえと思ったっていうことがありまして。
あ、マジなやつが来たわけですね。
そうですね。で、じゃあ私はもうそういうことをやめますと宣言したときに、
なるほど。
例えば狭い朝で出演もしている明日さんなんて方とかはですね、常識がありますから、それは本当にいいと思いますと。
うん。
あの、ちゃんと賛同を得られましたし、
うん、よかったですね、卒業できて。
ここで、そうですよ、なぜ振り戻されたのか、
うん、うんこ依存症から卒業できてよかったですね。
待ってください、なんでうんこつけてきたんですか。沢田氏は、
え、
沢新は
何が、
いや、もう沢新がうんこを私にぶつけてこなければこんなにうんこを今ここで連呼することもなかったし、多分今ここでうんこということを聞かされていて困っている方もいると思いますよ。
まあでも今この話をしてるの楽しいと思ってるでしょ。
楽しい。いや、言ってはいけない言葉を言っているというね。
そうですね。まあ本当に。
ええ。
心の露出地帯みたいな感じで。
よくないですよ、本当に。
まあ TPO をわきまえて、うんこを使い分けてくださいねっていうことですよね。
そうなんですよ。TPO ですよ、TPO。
まあいいです、そんな話はどうでも、本当に。
はい。
うん。じゃあ終わりましょうか。
はい。
まあ。お便り会ツイッター編でしたけれども、
ええ、
またちょっとお便り募集のメッセージ読んどいてもらえますかね。
先ほどと同じ文章でよろしいですかね。
そうですね。
はい。狭くて浅いやつらでは番組に対するメッセージを募集しております。番組のウェブサイトにあるメールフォームから、またはツイッターにてハッシュタグ狭浅、まあ3種類ほどありますが、お好きなものをつけてツイートしてください。
はい、長々とアンデッド氏もありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。楽しかったです、今回も。
またいずれちょっと、まあ、いつかホットケーキをね、またおごりますんで。
その話は、まあ、さらに、チンプイカンプイだと思いますが、今ここで公言したということで、アンデッド氏は、沢新からホットケーキをおごってもらえるということが、
そうですね、いつか。
今、できたという。
まあ、いつかね。
ことですね。嬉しいです。はい、
ドーナツよりも、ホットケーキ。
悩ましいなぁ。おやつって美味しいからなぁ。何食べたって美味しいんだ。
シルベーンのあたりを買っていきましょうかね。
私チョコリエールが好きですね。
あ、
うん、
もういいです、この話やしのまだまだなくなるんで。終わりましょう、終わりましょう。すいませんね、なんか変な話を振ってね。じゃあ、まあ終わりましょう。はい、
はい、お便り会といえば、
そうですね、
笹山の曲が流れるというシステム。
じゃあ、何をかけましょう。何かありますか、アンテッドさんの方で。
そうですね。冬花火ですね。
お、渋いとこつきますね。
IGE から。
わかりました。じゃあ、今回のエンディングテーマは、笹山で冬花火です。さよなら。
さよなら。
来れば嘘ぶいたぬくもりの光が街を染める心が少し足りなくてもこと足りる世界は今日も回る履き違えたものは皆呼び声に惹かれて足を止める優しく抱きしめ合えたら行き先などいらないの私のぬくもりあなたが一番知ってるはずだから捨てないで握りしめたまま離せない夜が今でもそう冬花火消える頃何より綺麗溢れば